新年明けましておめでとうございますということでね、2023年なりましたね。で今日はね、今ちょっと日付変わっちゃいまして、1月の3日なってますんでね、まあ新しい年始まってのね、初めての放送ということなんですけどもね、どうですか？お正月休みは皆さん、あっという間よね。いつから休みなんだろうみんなね。あ、みんなって言ったらみんなそれぞれ違うと思うけど、私は、悲しいかな、正月休みはですね、12月の31日の大晦日と、あと1月1日の元旦、この日が休みでした。あとは仕事でしたね、普通のシフト通りだからね、私ね、今ね、生活してるのがさ、水曜日と土曜日が休みで、あと月に1回好きな日を有給取れるみたいな感じなんで、だから1月1日をね、日曜日だったんだけど、この日有給取って、まあ一応ね、まあ元旦、正月。まあ元旦正月じゃないね。元旦は正月だよね。まあ、大晦日、ね、元旦。ここをちょっと連休にしてね、まあそこ正月休みにしたんですけど、まあ、それだけよ。ね、でも、一般的なね、言ったらなんかカレンダー通りのさ、生活してる人はさ、意外とね、短くても12月30から1月3日ぐらいまで休みじゃん、多分さ。でもこれでも短い方だよね、普通にね。もうちょっと長いじゃん。だからそのぐらいね、やっぱカレンダー通りの生活したいよね。憧れる。夢。ね。私がいつか掴みたいアメリカンドリームはやっぱりカレンダー通りの休み。ね、これが、ねえ、ちょっと、ある会社に勤めることがね、私の、ね、この、なんか、今世の、ね、来世じゃないですよ、今世の、まあ、夢でもありますけどもね。まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっとあんまり、なかった、正月休みではあったんですけども、一応ね、正月に私、今回、実家帰りましたから。ね、ほんと久しぶりに、まあ、11月去年の11月末ぐらいに一回実家には帰って。で、その後、ね、まあ、どうなるかわかんないからさ、なんかね、世間的にもさ、コロナが爆発的に増えちゃったりとかしたらね、実家、お正月帰れないな、とか、そのもあったから、なんでね、ちょっと行ける時に行っとこうってことで11月末にね、実家帰りましたけど、一応なんだかんだ、ね、それなりにコロナもね、爆発的には増えてなかったんで、一応お正月もね、じゃあ帰るわ、つってね。まあ、帰ることにはしたんですけどもね。まあ、そんな、実家帰って終わっちゃったようなお正月休みだったんですが、まあ、ここでね、いろいろ、まあ、仲ないですよ、毎年ね。いろんなことやってますから、お正月。まあ、その時の話をね、今日させていただいたりとか。あとはせっかくやっぱり2023年、ね、新年入りましたから、今年の抱負、ね、この辺も、ちょっと、ここで発表していこうかなと思っておりますんでね。去年なんだっけ？2022年の抱負。なんかいろいろ言ったけど、結局なんか根拠のない自信を持つみたいなね。なんかそんなところに収まったような気もするんだけど、どうかな？振り返ってみてね。自信喪失する一年だった気するね。全然根拠のない自信が得られなかった。でもこれは、もう解決してるのよ。なんでか分かってるからね。その前のね、スペシャルウィークでちょっとやりましたけど、その他者からの、その承認っていうの？承認欲求をさ、やっぱそこを満たさないと自己承認もやっぱされないんだなってことに気づいたから、だから根拠のない自信っていうのは、やっぱ難しいなと思って。あれはやっぱり自分が自分を評価してあげることも必要だけど、他人からもある程度評価されないと、やっぱね、自信って持てないからさ。だから今年はね、ちょっとそういうなんか根拠のない自信じゃなくてね、人に認めてもらいつつ自分も認めてあげて、それでね、ちょっと自信はね、つけていきたいなと思っておりますけどもね。だからまあちょっと去年の抱負はあまりうまくいきませんでしたと。うまくいくね、やっぱり抱負を持ちたいなと思っておりますんで、じゃあ2023年どんな抱負ね、掲げていくんですかということなんですけども、そちらの発表は ね、タイトルコールの後にしていきましょうかね。つうわけで、ね、2023年もね、ぜひ、ね、もう一度放送の方ね、まあ、継続して聞いていただけたら嬉しいなというところでございましてね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね。まあ、2023年になりましたからね。ちょっと気持ち新たにね、今日もやっていきたいと思うんですけど、一応、先週からですけど、まあ、童貞ネットっていうね、タイトルの方も、まあ、昔の漢字に戻しましてね。まあ、チェリーボーイの童貞ネットですよ。それに漢字を直しました。先週から。だからまあ今週からはもう完全にね、もう原点回帰じゃないですけども、うん、チェリーボーイの童貞ネットっていうことでね、やっていきますよ。まあチェリーボーイの童貞ネットっていうとね、まあパーソナリティがチェリーボーイな感じするけど、まあそうじゃないっていうのがね、一番ね、ちょっと辛いところなんだけど、一番ね、わかりやすいのはね、やっぱ、ね、ラジオパーソナリティがチェリーボーイ、ね、童貞っていうのが一番わかりやすい図なんだけど、まあそうじゃねえと。ね。これがなんかね、ややこしいところであるんですけど。ただ、でもその辺の童貞捕まえてきてさ、ね、君童貞なのって、そうです、僕童貞ですっていう人と、俺を捕まえてきて、君童貞なのって、私童貞じゃないですって、ね、そういうのをなんか並ばした時に、果たしてどっちが童貞っぽいかっていうとね、事実は違うかもしれない。だけど、悲しいかな、俺の方が童貞っぽいよ。正直ね、童貞ランクがあったらそこそこよと思うので、まあね、童貞っていう言葉をね、使ってもいいんじゃないかなと思ってますね。チェリーボーイですよ、俺もね、セカンドチェリーボーイと思ってますから、まあ今年はね、うん、ちゃんと童貞という文字でね、頑張っていこうと思ってます。一応ね、なんかサブタイトル、まあこれもね、どんどん変わっていくかもしれないけど、こないだまでね、ちょっとサブタイトルもあったのよ。これなんだっけ、サブタイトル。童貞ネットつってさ、これね、サムネにあるかな、サムネの、これか。童ちげ。今違うの見ちゃった。これだったな。童貞ネット。道のりの方ね。名前書いた時の一回のね。で、童貞ネット。とある男のリアルが聞けるラジオっていうね、そういうサブタイトルをつけたんだけど、なんかやっぱ違うよね、うん。で今回、タイトルね、戻したんで、でもなんかサブタイトルあってもいいかなと思って、でサブタイトルは童貞心を忘れないおじさんの物語っていうね、それにちょっと直しましたんで、まあ、これがいいか悪いかわかんないけどね、一旦、うん、だって真実だもん。童貞ではないけど、心は童貞なんだから。童貞以上にね。世界童貞選手権やられたら、そこそこ行くよ、俺もね。って思うんで、まあ、そんなおじさんの物語をね、毎週配信していこうかなと思ってますんで、ね、今年もよろしくお願いしたいというところでございます。そして、今年の抱負、ね、戻りますけども。じゃあどうするんだいと。ね、去年は、ね、根拠のない自信をね、持つ。モテませんでした。今年はじゃあどうするのって話なんだけど、もうシンプルに行こうかと思って。いつもだったらもう少し、なんかひねったワードっていうかね、そういうのを選ぶんだけど、なんかキャッチーなね、キャッチーかなって俺が思うようなワードを選ぶんだけど、もう今回キャッチーでもなんでもない。うん、ドシンプル。で、今年の抱負、もうね、うん、そんなもったいぶらずに言いますけど、こちら結果を出すっていう抱負にしようかなと思って、まあ、若干昔ね掲げた形にするっていう抱負があったんだけど、形にするっていう抱負を掲げた年ってすごく良くて、本 ほんといろんなものを形にしたと思うんだよね。わからんけど、俺の記憶だと、例えばなんか富士山登ったりとか、フルマラソン走ったりとか、宅建合格したりとか、なんか、あの辺の年だと思うんだよね。わからんけど、これが全部まとまった一年だったかわかんないけど、なんか、そういうのがすごい重なったような年だった気がすんのよ。それ掲げた年って。だから、まあ、形にするってすごくいいかなって思ってんだけど。でもなんか、あんまりね、その過去と同じ抱負って、ダサいじゃん。まあダサいって言ったらまたあれなんだけど、そんなに囚われてもしょうがないんだけどさ。まあ新しいものをね、掲げていきたいなと思うし、まあとか言ってね、来年の抱負は形にするにし、ちょっとやってみますってね、なるかもしんないけど。でもね、今年は今年でちょっと変えていこうかなと思って。で、結果を出す。にしたいと思ってます。ちょっと違うんだよね。形にするっていうのと。なんだろう、形にするって、結構その形になってなかったものを、形にするってわけであって、でも形にしたところで、結果を出すっていうところとはまた違うのよ。だから、形にしたからって結果が出るわけじゃないじゃん。ねえ、何にもならない時もあるわけじゃん。でも今回は、やっぱりもうね、この童貞ネットっていうラジオもさ、15年目に入ってね、俺ちょっとね、この間も言ったけど、勘違いしてたからね、私ね。童貞ネット、今年俺16年目だと思ったんだけど、15年目でした。ね。勘違い、1年勘違いしてました。なのでね、この15年目を、やっぱり、しっかりとやりたいと。毎週ね、普通に、楽しくね、ラジオやってますよ。ね、一週間、ね、なんか、面白いことねえかなーつってね、一週間過ごして、で、それ貯めてね、で、週に一回、二時間ぐらいね、お話しするっていうスタイルをね、まあ、ずっと続けていますけど、まあ、それだけだとね、もう結果出ないから。っていうのは分かってるからさ、今年は、ちょっと形はね、いろいろ変わるかもしんない。でも、なんか変な風に変えようとは思ってないし、そのなんか、正直去年のそのね、童貞ネットってなんかね、漢字変えたりとか、もうあの辺迷走してるよ、本当に。自分では責めたつもりだったけどね、よくしようと思って。でも結果振り返ってみれば迷走してるよ、本当に。だから原点には変えろ。原点回帰しつつ、新しいものもね、取り入れつつ、やっていこう。で、今まではね、俺結構、家庭を大事にするタイプだったのね。家を大切にするんじゃなくてね、その、流れというかね、その結果に行き着くまでのところをなんか大切にするというか。で、結局、結果は出なくてもいいと、正直思ってました。うん。そのね、別に、家庭が面白ければ、結果はどっちでもいいと思ってんのよ。正直だ、ラジオ的にはそうじゃん。ね、結局、起承転結が、まあ、俺の話はあんまないけど、ね、ないけども、結局俺の、なんだろうな、前段階の話があって、結果、どっち転んでもいいのよ。うん。そういう、スタンスでね、14年やってきたからさ、だからね、家庭が楽しければおもろそうだったら何でもいいんだけど、そうじゃねえと、それやってっと一生どうにもならねえぞってちょっと思うから、もう今年は家庭を大切にするんではなくて、家庭は関係ねえと、結果しか見ねえという風にしないともういけないんだなと思って、いや遅えよって話なんだけど、もっと前から結果をね、求めろよって話なんだけど。いや、今年は結果をね、やっぱ求めていきたいなと思って。だから結果を出す。じゃあ結果出すって何なのって話だけど。やっぱ分かりやすくしないといけないじゃん。何をもって結果出したことになるのって話だから。で、これは、やっぱり分かりやすいのがね、YouTube の登録者数だと思うの。それってさ、なんていうのかな、例えばポッドキャストの リスナー数だったりとかね、視聴数とかさ、そういうのって表で見えないじゃん。で、裏で見ても、意外と数字ってなんかまちまちなのよ。だから、なんか一概にこれが正しいなとかは、よくわかんない数字ではあんのね。で、YouTube ってさ、それがもう、明らかじゃん。チャンネル登録者数っていうのはさ、みんながみんな、表に出てて、同じものを見てて、っていう話だから、チャンネル登録者数っていうのが一番分かりやすい結果だと思うんだよね。みんなが同じ条件で、同じ風に目に触れて、っていうものだからさ。だから、やっぱ YouTube のチャンネル登録者数を増やす。ここなんだなと思ってて。でね、パルさんは一時ね、その、YouTube はもうやめると。まあ、やめるっていうか別に、そこに、重きを置かないで、結局ね、ポッドキャストを聞いてほしいと。一人でも多くの人にポッドキャストを聞いてほしいっていうね、気持ちがあって、で、そのために何すればいいのかって話もあったけど、でも YouTube をやったところで、そこがあんまりね、そのポッドキャストの視聴者数が増えないんであればね、そんなに求めるところじゃないかなっていうのもあったの。だからなんか新しい音声メディアに手を出してみたりとかね、いろいろやったんだけど、ただね、やっぱ思うのは、じゃあポッドキャストでもいいし、他の音声メディアでもいいんだけどね、より多くの人にね、聞いてもらいたいと。それこそ、なんか、総合ランキングとかがあったらね、公式の総合ランキングとかでね、やっぱその、ちゃんと番組がね、そのランキングするようなぐらい聞いてもらいたいと。なった時に、結局 YouTube で、1000人だ、1万人だ、もね、チャンネル登録、伸ばせないようなパーソナリティに未来はあんのかって話なのよ。例えばね、じゃあ YouTube 始めましたと。で、チャンネル登録者数がね、じゃあ50人しかいないですと。でも50人もいたらね、一クラス分人がいますから十分なんだけど、でも50人しかいないですと。でも俺はいいんですと。ね。ポッドキャストとかね、音声メディアの方で頑張っていくから、YouTube の登録者はもう関係ないんですと。でも、YouTube 登録者数50人で、じゃあポッドキャストでトップ狙えんのかって言ったら、狙えないよね。ポッドキャストでトップ狙えるような人は YouTube だって、それなりの人数ちゃんと増やせるよ。1000人だ、1万人だね、増やせるよ。っていうことで、甘えなんだよね。YouTube はもういいですと。ね、俺は音声メディアでのし上がりたいんですって言ったところで、逃げなのよ。YouTube だって、それなりに、ね、増やすべきなのよ。それすらできないやつに、音声メディアでどうこうとかないのよ。なので、今年は結果を出すって言ってるんで、いや本当はよ。本当は YouTube のチャンネル登録者数を1万人にしたい。これは、本当はそうしたい。でも現実見てって。パルナイトにそんな力あるっていう話もあるわけ。今の YouTube の多分チャンネル登録者数って今ね、その前のチャンネルもあったじゃない？で、あの時はさ、企画でさ、なんか、千人の道も一人から、みたいなね、コーナーやってさ、毎週ね、増えないかな、増えないかなってやってたけど、あれで結局何人まで増えたんだっけ？ね、ちょっとわかりませんけども。で、まあ、ね、あのチャンネルの方は、一旦ね、置いといて、で、今新しいチャンネルね、作って、で、それでずっとやってますけど、新しいチャンネルの方のね、登録者は、やっぱりね、動画も全く出してないですからね。 YouTube ライブしかやってないからさ、まあ、増えようがないんだろうと思うけど、157人とかなの。YouTube のね、チャンネル登録者数ね。ダメだよ。それじゃあ。って思うわけ。だから、でもね、さすがに、42歳のおじさん、ね、157人のチャンネル登録者数ですよ。さっき見た限りね、1月2日。これが、じゃあ来年、年末までに1万人行くかっつったら、行きたいのはもちろんだけど、現実見たらちょっと難しいよねと思う。じゃあ1000人はっていう話なの。頑張っても大変だと思うよ、1000人ってすごく。実際ね、YouTube のチャンネル、ね、なんか開いたことある人だったりとか、したらわかると思うけど、1000人って、やっぱ、すごいよね。一つの壁だよね。って思うんだけど、でも結果出すって言った以上、何かね、やっぱ目指さないといけないんで、で、やっぱり分かりやすいのは YouTube のチャンネル登録者数を増やすこと。で、これ増やすことによって、とてもいいのは、メンタルにもいい。私の。そのね、最初もちょっと言ったけど、その承認欲求っていうところで言うとさ、ね、去年そのね、その根拠のない自信を持つっていう中で、やっぱね、他人からの評価がなかったから、まあ、仲ないよ。ね、楽しいねって言って聞いてくれる人もいるし、ね、例えばたまにね、リスナーとね、飲み行ったりとかもするわけだからさ、そういう意味では、ね、評価してもらってるわけ。好意的にさ。だけど、やっぱり、ね、朝とかその YouTube のチャンネル登録者数とかさ、パッとね、何の気なし見たときにさ、157人かになっちゃうわけじゃん。これが1000人、1万人いたら、この自己肯定感というかさ、他者承認のさ、画面があるわけじゃん、そこにさ。違うと思うのよ。で、そうすると、自信もできるよね。なんか。したらさ、1万人いたらどう？YouTuber ですって言えるよね。最低限。底辺 YouTuber なんですけど、YouTuber 名乗らせてもらってますって言えるよね。まあ、名乗りたいわけじゃないよ。俺もね、こうやって音声でやってきてるからさ、ポッドキャスターとしてね、やってるんだけど、でも、ポッドキャスターってわかんないじゃん。誰にも。だからやっぱ YouTuber って言った方がわかりやすいから、でも、157人で YouTuber ですは言えないじゃん。1000人でも YouTuber ですは言えないじゃん。1万人ぐらいやっぱいたら、ねえ、まだね、底辺 YouTuber なんですけど、頑張ってやってますって言えるじゃん。で、でも1万人いたらさ、1万人ってすごいよ。普通にリアルな人間集めたら。そりゃね、承認欲求を満たせるよ。で、承認欲求満たせたら、自分を好きになれるよ。そりゃあね。だからもっともっとってなると思うけど、でも、その最低ラインの承認欲求は満たせるのよ。今承認欲求がもうね、なんかバグっちゃってっから、良くない状況なのよね。だから人に認められてんなって思えるような数字。っていうのも一つね、あるかなと思っていて。とはいえ1万人は大変だと思う。大変っていうかもうちょっと次元が違う話だからわかんないので、1000人ちょっと目指します今年。でも心の中では1万人目指すよ。心の中では1万人目指すけど、一応表面的には1000人目指します。っていうところ。だからね、なんか動画も出すよ。むしろ動画出すよ。音声じゃないよ。ね。ラジオはラジオでやっていくよ、別に、ね。いつも通りやっていくけど。でも、もうラジオはおまけかな。ね。動画をメインかもしんない。だ下手したら、動画出すじゃん。動画出して、で、その話をラジオでするかもしんない。いつもだったら逆なのよ。 ラジオ優先だから。だから、ねえ、難しかったのよ、動画出すのも正直。昔ね、ちょっと動画をちょこちょこ出してた時とかはね。やっぱラジオで先に出したいの、話は。だから、ラジオで話した後に動画出そうとかっていう、その、本来、やってきたことでもう動画があるのに、ラジオが終わるまで動画出せないとかさ。そういう状況だと、鮮度もあるじゃん。動画の。で、なんか出すタイミングがなかったりとか、なんかやりにくいなとか思って、結局ね、動画も撮らなかったりとかもいろいろあるから、でももうここを、そういう形にとらわれないで、動画は撮ったら、すぐ出す。で、ラジオでは、動画の話とかしてもいいし、ね、だから結局みんな知ってるようになるかもしんない。動画見てる人はね。それ動画で見た話みたいな。なるかもしんないけど、それでもいいのかなとも思う。で、別に動画見ない人もいるじゃん。で、ポッドキャストでしか聞かないよ、パルさんの話って。ね。で、YouTube はね、動画とか特に見ないよって人いると思う。でもそれってさ、そんなおかしくなくて。俺、伊集院光さんのラジオね、毎週聞いてるけど、だからといって伊集院さんが出てるテレビとかね、全部見てるって言って見てるわけじゃないのよ。ラジオなんだよ。ね。だから別に、その、みんながみんな動画見るかって見ないと思う。ただ、まあ、ラジオ、ポッドキャストの方は継続して、ね、変わらずやってくれるんだったら聞こうかなっていう人は一定数いると思うのよね。だからそれでいいのかなと思って。で、伊集院さんだってさ、ね、テレビでこんな番組出たんだ、つって。その時のね、エピソード話したりするわけ、ラジオで。それでいいよね、別にね。って思うと、まあ、動画の方もね、まあ、動画あんまり得意じゃないんだけど、その、まあ、編集とかがね、上手いとか下手とかそういうんじゃなくて、まあ、それももちろんね、あんま得意ではないんだけど、それ以上に、動画に、俺が出るっていうのが、なんか、あんまりね、得意ではなくて。で、さらに、外で動画を回すとかっていうのもすごい得意じゃないわけ。動画は合ってないんだけど、ね、向いてないんだけど、でも、YouTube のチャンネル登録者を増やすためには動画出さないといけないから、まあ、なんかやるよ。うん。まあ、すぐにね、できるかっつったらまたあれなんだけど、ちょっと考えるけどね。どういう風にやっていくかとかっていうのはね。でも、やるよ、今年は。チャンネル登録者1000人に向けて。うん。まあ、そんなんで、もしね、ポッドキャスト聞いてるよっていう人いたら、チャンネル登録も、方もね、しといていただけたら嬉しいなっていうことです。で、一応なんか、いろんな、私がやっている、ホームページとか、チャンネルとか、なんかのアカウントとか、いっぱいあると思うのよ。で、これを一回まとめます。で、まとめたページを、ちょっと YouTube とかもね、ちゃんとわかるように、Twitter のリンクに、ちょっと貼りたいと思うんで、まあ、来週ぐらいまでちょっとしたいと思うんで、そういうのをちょっと徐々に整理してやっていきます。今年は。うん。なんで、ま、いろいろ私言いましたけど、今年の抱負は、結果を出す。もうこれ。うん。で、結果って何？わかりやすく言うと、もう YouTube のチャンネル登録者数を1000人以上にする。ここ。でもこれができりゃ、何でもできるよ。多分。ただこれができなかったら何もできねえよ。結局。って思うんで、できるやつはできるんだよ。うん。どんなメディアで成功してるやつだって、じゃあ YouTube のチャンネル登録者数1000人ね、してくださいって言ったらできんのよ。で、それすらできないやつはもう何もできねえんだよ、結局。だからやるよ。今年は。ねえ。結果出すよ。だそこは、で、ここは、ちゃんとやる。なんかね、話を蒸し返すようになっちゃってね、あれだけど、ここは、みんなを裏切らないような形で、しっかりやるよ。 YouTube チャンネル登録者数1000人もう一回ね、なんで応援してほしいなと思ってますね。ちょっとね、一回過ちを犯してしまいましたけど、改めて頑張るんで応援してほしいなと思ってます。今年は本当にもう15年、芸歴15年目よ言ったらね。しかもさ、芸歴に入んないわけじゃん、芸人とかやってるわけじゃなくてさ、ラジオっていうね、自分で勝手にやってるだけのねもんだからさ、芸歴でもなんでもないわけ。それを15年やっちゃってるわけじゃんね、今年15年目。何にもなってないわけ、何にもなってなんかないけど、やっぱなんか人に言えるかっていうとさ、番組のねタイトルだってさ、周りには言いにくいしね、話してる内容だって女性とかには言いづらいしね、親になんてね、なおのこと言えないしね、そんな活動だけど、でもやっぱね、休まず毎週頑張ってきたからさ、そこにはね、少なからずなんかプライドじゃないけどね、やってきたって自負はあるからさ、だからやっぱね、その集大成じゃないけど、今年はしっかり結果出して15年目っていうことでね、M1 グランプリだってね、結成してか、してからさ、15年以内のコンビしか出れないのよ。だから俺も言ったら、それで言うと、ラストイヤーなのよ、15年目だから。ここで結果出さないともう M1 出れないのよ、俺は。ね。ラストイヤーなわけ。だから、今年頑張る。ね、今ちょっとね、熱がある状態、温度的じゃないよ。ね。心の熱がある状態だから、まあ、こんなこと言ってるかもしんないけど、1ヶ月後はね、ダメだ、ベッドから動けねえとかね、なってるかもしんないけど、まあ、ちょっと頑張るよ。ね、今年。で、話。それが今年の抱負でございます。結果を出す。ね、これで1年やっていきたいと思いますんでね。なんかま、皆さんの抱負もね、もしあれば、ね、お聞かせいただけるとね、なんか、どうしようかなとかあるじゃん、今年の抱負とかってつって。だからなんかね、毎年迷ったりもすると思うけど、なんかでも一つね、そういう抱負を掲げておくとなんかね、良かったりもするから、もしよければね、私の抱負はこんなんですとかあればね、お便りとかいただけたら嬉しいなというところで、で一応お便りの宛先だけね、お伝えしておきますと、こちらのね、ポッドキャストの方はメールでね、皆さんのお便りお待ちしております。で、メールアドレスはですね、radio@douteei.net、radio@douteei.net、radio@douteei.net、こちらになっておりますと。で、一応ね、ま、リアルタイムでいただければね、ま、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなくてもね、ま、次回の放送で読みたいと思いますんでね、送っていただけたらと思うんですけど、この、お便りも、いつもはね、メールアドレス入れて、ね、普通にメールでくれよって言ってるじゃない。まあ、送りづらいよね。正直。まあ、これは意図的に送りづらくしてるところがあります。ね。なぜかというと、送りやすすぎると、なんか、あんまりプラスじゃないお便りとかも気軽に送れるから、そういうお便りが増えるんだよね。で、そういうお便りが増えるとさ、放送中にそのお便り見たときに、テンションがね、めっちゃ下がるわけ。なんかさ、だから面白くねえとか言われるわけじゃん。ねえ。わからんけどね。どんなこと言われるかわかんない。例えばだけど、ねえ、パルさんの話面白くねえなとかさ、言われるとするじゃない。生放送中に。そんなんさ、見たらさ、ねえ、なんか、テンション高くね、会長に喋ってる日も、ねえ、時にはありますよ。でもさ、それがやっぱりね、どんどんさ、テンション下がっていってさ、会長の喋りじゃなくなってくるわけじゃん。だからよくないなと思って。番組のためにね、番組にプラスになるかっていうと、そうでもない時があるから、メールは、ちょっと送りづらくしようとして、で、メールアドレスをね、皆さんにお伝えしてるんですけど、でも今年は、ちょっとその辺もメールもね、送りやすくしようと思ってます。まあ、 昔一回使ったんだけど、マシュマロっていうサービスがあって、これでね、メール送れたりするんだけど、まあ、そこを使ってね、メールフォームじゃないけども、まあ、やっていこうかなと思うんで、まあ、その辺も、ね、ちょっと一つページにまとめたいと思いますんで、で、まとめたら、ツイッターのね、リンクつけておきますから、まあ、そこで、ね、全部のサイトだったりとかサービスだったりとかね、チェックできるようにしたいと思いますから、で、そっから、ね、メールフォームとかもありますよ、という感じに、ね、できればなと思ってますんで、ね、お便りの方もね、まあ来週以降はそこから送れるようにね、できたらなというところでございます。今年はね、そういうちょっと懸念しているようなこともね、まあチャレンジではないですけどもやっていきたいと思いますから、結果出さないといけないからね。で、結構焦って出した方がいいね。焦りは禁物って言うけど、そんなこと言ってたら、ほんと、もう一瞬だから一年。焦ってやったって一年一瞬なんだからさ。だから、ね、ちょっと焦ってやって。そのぐらいが俺にはちょうどいいよ、多分ね。焦らなすぎ。でもさすがに焦ろよってね。15年目だぞって。芸歴15年ってもう相当だぞっていう話だからね。そこで結果出せないってどういうことなのって話なんで、頑張りたい。ね、そういう年でございます。じゃあそんなね、ところでございましたけども、じゃあそんなね、ちょっと意識高い、ね、モチベーションで、2023年、ね、まあ、どうなんですかって話なんですけど、まあ、言ってもね、まだね、1日2日と、ね、まだ2日しか経ってなくてね、ちょうど3日になったばっかりなんでね、特にまだ何もないんですけど、まあ、なんだろうね、今週はね、でもいろいろありましたよ、まあ、2022年、まあ、振り返るような形になっちゃいますけど、なんかね、年末、なんだろうね、疲れが溜まってんだかわかんないけどさ、ちょっと体調がおかしくて、年末の、いつぐらいかな、12月の、そのなんか21とか、ぐらいから、ちょっと体調というか体がおかしいなと思って。で、これ先週話してないと思うんだけど、なんかね、ベッドに横たわって、何の気なしに、溝落ちを触ったわけ。たまに触んない？わかんないけど。なんか俺、その時触ったんだよね。いつも触ってるかどうかよくわかんないんだけど、たまたま触ったのよ、溝落ち。で、いつもだったら、そんな溝落ちを入念に触ったりしないんだけど、その時はなんか結構、溝落ちの奥の方を触ったのよ。ちょっと押し込んで溝落ちを。何でしたかわかんないけど。そしたらさ、なんか溝落ちの奥に、なんかあんのよ。っていうことに気づいて、で、これはなんだかわかんないの。なんかしこりっぽいのがあんのよ。そのなんか、粒っぽい豆っぽいんじゃなくて、ピンポン玉ぐらいの、なんかコリッとした、なんかでかいのがあるのよ。溝落ちの奥に。やべえと思って。で、溝落ち、奥、しこりとかね、検索とかして。で、まあ、いろんな症状があんのよ。やっぱりその腫瘍だったりとかね。で、腫瘍、でも、まあ、意外と、その、悪性の腫瘍じゃなくて、溝落ちの奥のは、まあ、良性の腫瘍とか、脂肪の塊だったりとか、まあ、そういうのができたりもしますよ、みたいな。書いてあったりとか、あとは、なんか、骨ですよ、って、いうのがあったりとかして、で、この骨っていうのも、なんか、年取って出てくる、みたいな。年取ってくると、なんか、そういうのが、なんか、出現してくるんだかなんだかわかんないんだけど、っていうのありますよ、と。とか、いろいろ説があって、でも、結局、お医者さんに見てもらわないとわからんよねっていうところではあるのよ。ね、自己判断でさ、じゃあこれ骨だから大丈夫とかさ、多分良性だから大丈夫っつってさ、放置しておくわけにはいかないじゃん。で、そんなんでさ、で、水落ちの奥になんかしこりを見つけたからさ、病院行かなくちゃと思って。で、でも、なんかなかなかね、休みの日行けなくて、で、なんだかんだで、まあ、そっから一週間ぐらい過ぎ、 12月の28日、ね、ちょうど水曜日で休みだったんで、で、ここを過ぎたら、ね、もう年末になっちゃうからさ、31日になっちゃうんでね、次の休みはね。さすがにもう病院やってねえと、思うんで、28日で、やってる病院ないかなと思って。で、水曜日探したわけね。したらさ、もう意外と27までなんだよね。病院やってんの。28日やってるとこ少なくて、あ、どうしようと思って。で、一応、俺の最寄り駅のね、前に、まあ、いくつか病院あんだけど、その中で、一箇所だけやってる病院があったのよ。で、前そこで一回健康診断を受けたことあるのね。その、2回前の健康診断かな。で、そこの病院で受けたことがあるから、だから、まあ、そこでちょっと見てもらうのもありかなと思って。で、まあ、ちっちゃいところだけど、まあ、ね、そこで健康診断やったってことは、レントゲンもあったからさ、レントゲンとかも撮ってもらったら、まあ、ね、なんかあったらわかるだろうと思って。で、その病院行ったわけ。したらさ、なんか、先生、ね、いるんだけど、なんかやり手の、若い先生とかっていう感じじゃなくて、まあ、なんか言葉悪いけど、その、おじいちゃんの待ち医者みたいな感じ。だから、なんか抜けがあるんだろうなって感じがする先生なわけ。だ、で、先生だからね、お医者さんですから、そりゃ俺よりもね、はるかに賢いよ。おじいちゃんだろうがなんだろうがね。そりゃそうなんだけど、ただ、なんかちょっと不安だなと思うような感じではあるわけ。で、で、そのおじいちゃん先生にさ、見てもらって、で、なんか溝落ちの奥に何かがある感じするんですよ。触るとなんかあるんですよ。で、ちょっと普通に座ってる、椅子に座ってるような状態で触ってもわかんないと思うんで、ちょっと横になったらわかりやすいと思うんですけど、とか言って。で、触ってもらって。うん、なんかあるね、つって。じゃあ、レントゲン撮ってみようか、つって。レントゲン撮って。で、少ししてからさ、もう一回、ね、診察室呼ばれて。で、お腹は痛かったりするのとか言われて。ね、気持ち悪いとか、あとなんか体調悪いとかあったりするのって言われて。でもさ、結局、俺、年中、体調悪いからさ、なんかさ、体の調子。だから一概には言えないですけど、まあ、常に体調あんまり良くないんで、みたいな。でも、なんか目立ってお腹が痛いとかそういうのは特にないですけどね、つって。いう話したら、で、一応レントゲン見る限りは、なんか、その腫瘍っぽいのが出てくるわけでもない。で、触った限りでもなんかね、痛くないんであれば大丈夫じゃないって。だから今の段階では、そんななんか急を要するような感じじゃないと思うよ、つって。話でさ。で、そんな、感じとふわっとしてると思って。だからね、もうちょっと様子、まあ見て、もういいんじゃないですかみたいなさ。なんかもう産業医みたいな感じよ。どうみんなね、会社勤めの人わかると思うけど。なんかね、健康診断みたいな時あったらさ、産業医って言るじゃん。で、何言ってもさ、結局何でもね、話しかしないやついるじゃない。でも、そんな感じよ。何の結論も出ねえみたいな。ただ見ましたみたいな。見て、うん、まあ現状維持でみたいなね感じよ。だからさ、結果なんだかわかんないしね、そもそもね、うん、これが何ですよっていう話になってないわけ、そもそも。腫瘍ですよとかさ、脂肪の塊ですよとか骨ですよとかさ、結論がないわけよね。ただ先延ばしにしただけっていうね。なので結果今でもわかんないのよ。今の状況が何だかがね。で結局なんかね、その待ち時間だったりとか診察してもらったりとかで、まあ1時間ぐらいあって、でレントゲンも取ったからさ、まあなんかね、1500円ぐらい取られたわけ、診察料ね。1時間あって1500円取られたって考えるとさ。ね、うちからちょっと電車乗ったりとかしてね、1時間の場所まで行って、 で1500円のラーメン食うみたいなもんじゃない？なんかもったいないね。結果何が何だったかわかんねえようなことに1時間と1500円使ってさ、だったら1時間遠出して1500円のラーメン食った方がね、なんか心も体も満足するよなと思って、とは思ったけど、まあでもさすがにね、何も見てもらわないっていうのは怖いからさ、まあ見てもらってよかったはよかったんだけど、でも結局ね、なんかちゃんとした病院にやっぱ行かないとダメだなと思って、だから年明けね、1月、まあ最初はね、あのお正月だからなかなかあの病院やってないと思うけど、まあ来週再来週ぐらい、まあ、1月中にはね、ちょっと病院行って、まあ総合病院みたいなねところ行って、これ見てもらった方がいいんだろうなと思ってんだけど、なんなんだろうね、溝落ちの奥のやつね、怖いよ。全然さ、もうこの年齢になってくるとさ、ね、病気とかになってさ、亡くなる人も多いじゃん。ほんと。ね、それこそ30代、40代全然いるじゃない。ね、急になんかいろんなもの発見されてとかさ、半年後に亡くなっちゃうとかあるじゃない。だから怖いなぁと思って。別にいいのよ。俺がね、天涯孤独だったらいいのよ、まだ。でもさ、親も健在じゃない。で、そんな中さ、俺が先に死ぬわけにはいかないじゃない、やっぱり。悲しむし。だからさ、死ねねえよと思ってさ、とね、だからまあ早期発見であればね、いろいろと解決策はね、なかないと思うからさ、だからね、ちょっと自分で触ってたまたま見つけたけど、で触んなかったらね、全然わかんない話だからさ、だからそういう意味では早めに見つけられたは見つけられたと思うんで、まあね、ちょっと近々1週間2週間以内ぐらいにね、ちょっと病院行って、この溝落ちの奥に何があるのか、ね、エイリアンなのか何なのか、ね、ちょっとそこは、なんか原因をね、確かめたいなと思ってますけどもね、まあ、そんな、年末、ね、でした。なんか、ちょっともやもやした感じでね、年末過ごしてしまいましたけども。で、そんなんで、年末過ごしていましたら、ね、もう次のその休みはさ、もう土曜日ですから。水曜の次は土曜日ということで、ね、で、土曜日は12月31日ですからね。私のね、正月休み最初の日と、いうことになりまして。で、一応、予定では、実家に帰ると。いう予定でね。まあ、例年通りですよ。ね、このラジオをずっと聞いてくれてる人だったらね、ご存知かもしれませんけども、まあ、大体12月31日は実家に帰りますと。で、まあ、飯食って、ね、年越しそば食べて、で、なんだかんだ寝ないで朝を迎えて、で、朝一で、パチスロに行くとね、で、帰ると。そういう、もうなんかもう決められたルートがあるわけ。毎年。でもまあ、今年もね、まあ、変わらず、ね、そんな感じで行こうかななんて思ってて。でも、にしてもですよ。なんかその、溝落ちの奥に何かある事件から、体調があんま良くないのよ。まあ、たまたま体調崩しただけかもしんないけど、なんか寒気があったりとかね。なんか、熱っぽいって言ったらまたあれなんだけど、なんか体だるかったりとか。いろいろあったから、もしかしたら、そのね、コロナになってる可能性はゼロじゃないじゃん。体調も崩れてるし。で、そんな、ちょっと不安な状態で実家に帰るわけにもいかねえな、というのもあって、実家帰る前に、PCR 検査したいなと思って。PCR 検査ってさ、別にさ、日常的にやってもさ、あんま意味ないなと思うけど、ね、もうだからなんだって話だったりするんだけど、でも実家帰る前に、PCR 検査して、ね、その時点では、ね、コロナ関係ないですよ、っていうのは分かった状態で、まあ、実家帰った方がさ、親も安心じゃない？っていうのもあって、じゃあ PCR 検査ちょっと受けてからね、実家帰ろうと思って。で、じゃあいつぐらいに受けたらいいんだろうと思ってさ、今ね、結構 PCR 検査当日結果分かりますよとかってところもあるからさ、だから当日かと思って。でももうちょっと早めにした方がいいよなとか思ってさ、まあ、どのタイミングかなとか思いつつも、 もう気がつけば、あの、12月28日とかになってて。で、31日には帰るわけだからさ、もうね、早めにしないと間に合わねえなと思って。で、調べてさ。で、俺今職場がね、新宿なんで、PCR 検査、スペース、新宿とかね、調べたりとかして。で、結構出てくんのよ、そりゃね。いろんなところが。で、場所によっては、なんか、ね、3000円からですとかってところもあれば、ね、当日でわかります、1万円とかさ。なんかいろんなところやってんのよ。民間もやってればさ、なんか国っぽいところもやってればよくわかんないのよ。いろんなところやってっから。で、どうしようかなと思って、ね、いっぱい調べたんだけど、で、そこで、なんか、調べれば調べるほど、わけわかんなくなってくるのと、でももうお金かかってもしゃあないなとは思って調べてたんだけど、実際28日に調べたりとかしてるから、まあね、受けるのは29日以降になるわけじゃん。次の日以降でさ、ね、なるわけだから、したらさ、もう意外と、29日以降にやっている PCR 検査の場所がなかったりとか、あと俺仕事終わってから行きたいと思っててさ。ね、だって休みの日ないから、休みの日になっちゃうとね、もうその、実家帰る当日になっちゃうから、その前に受けたいからさ。仕事帰りに行くしかないんだけど、俺仕事終わるのは20時なわけ。20時以降で受けられる PCR 検査って、なかなかないのよ、有料の店でも。どうしようと思って。で、いろいろ調べてたら、なんか出てきたのが、無料の PCR 検査のところがあって、なんか、東京都 PCR 検査無料化事業、新宿歌舞伎町会場っていうのがあって、で、なんだろうと思って、ね。まあ、そもそも有料なところも結構多かったし、で、そこでまず無料。で、場所も新宿の歌舞伎町のところにありますと。なんかドンキホーテの横にありますって書いてあって。で、時間が朝9時から21時までなのよ。だから俺仕事終わった後行けんのよ。21時だからさ。間に合うのよ。これ、行けんのかと思って。で、お金かかんないって言うし。しかも、予約も不要って書いてあるんだよ。普通 PCR 検査やるときって予約してから行くのね、結構ね。でもその予約もいらないよって書いてあるの。で、持ち物は身分証だけって書いてあるの。もうわかんないのよ。これが何なのかがね。でもさ、ね、20時以降にやってて、年内に受けられる PCR 検査。ここしかなくてさ。だからここ、ちょっと行ってみっかと思って。で、で、PCR 検査のその結果とかもあるじゃん。で、ね、こんなところだからね、無料だし、なんか、時間もね、結構幅広くやってるし、そういう結果とかも、もしかしたら遅いのかなとか思ったら、なんか、16時までに受けた検査は当日結果がわかりますとかね。結構スピーディーなの。まあ、ということは、16時以降に受けても、翌日には分かるって感じじゃん、多分さ。だから、なんか、ね、すげえサービスあんなと思って。で、仕事終わってからさ、PCR 検査受けに行ったわけ。で、どこだどこだってね、ドンキホーテの横かつって。それやってるのよ。結構広めの会場っていうかさ、1階の、なんか、ビルの1階を、全部、なんか、会場にしちゃってて。で、速攻でなんかやってて人がね、パラパラいるわけよ。だから、ここでやってんのか。で、中入ってって、したら受付の人にね、したらなんか、最初問診ね、やってもらいますんで、つって。なんか壁の方に QR コードあるんで、つって。それスマホで読み取ってもらって、で、出てきた画面に、問診でね、いろんなその、個人情報。自分の今の状況とか、まあ、名前とか、住所とかね、なんか電話番号とか、そういうの全部入れて、で、入力してくださいね、って言われて。わかりました。で、QR コード読み取って、入れて。 で、それ全部終わると、なんか受付の自分の QR コードみたいなのが生成されて、で、できました。受付持ってってさ。したら、ね、それ読み取って、で、連携するんだろうね、もうね。QR コードがあるとね、自分のね。で、そこで検査キットを渡されて。で、検査キットは、PCR 検査のキットと、抗原検査。両方できんのよ。それもすごいなと思って。PCR 検査だけでね、無料ですとかだったらわかるんだけど、この抗原検査もさらに無料なんだと思って。なんかすごい、大丈夫かなと思って。で、一応ね、身分証明書だけはね、ちょっと持ってかないといけないってのあったんで、免許証見せてね。で、もう OK でさ、検査キットもらって、で、なんか、会場内に、なんかブースができててさ、ちょっと区分けになってるね。で、そこに空気清浄機があって、で、空気清浄機の前で、なんかその、唾液をね、取って、で、それをなんか、渡してくださいね、みたいな感じになってるさ。で、なんか、別に、昔のね、PCR 検査って、その試験管みたいなところに、唾液を垂らすのよ。で、ある程度の、その、唾液を溜めて、それを渡して、検査してもらうみたいなことがあったんだけど、俺が過去にやったね、PCR 検査は。今の違くて、なんか、綿棒みたいなのがあって、綿棒を口の中に含ませます、みたいな。で、30秒待ってください、みたいな。で、綿棒に全部唾液が染み込んだら、それを、なんか専用の、ま、ケースみたいな、試験管みたいな中に突っ込んで、蓋をしてください、みたいな。で、そんなのを、PCR 検査の方と、あと抗原、検査。もう本当に同じような感じで、綿棒的なものに唾液を湿らせて、で、それを保管して、で、提出すると。いう感じでさ。で、それで、だからなんか、前、よだれが全然出なくて、唾液出なくて、大変だったんだけど、まあ、言ってもね、綿棒みたいなのね、口の中突っ込めばさ、それなりにね、よだれは吸い取ってくれるからさ。だからそんなんで、ね、別に鼻の奥にね、綿棒突っ込んだりとかもしないし、まあ、簡単な感じよ。で、サクッと。まあね、言っても、5分もかからずにね、なんかその説明読んだりとか、で、実際にやって、で、ね、なんかその試験管みたいな中で入れたりとかして、なんかやっても、まあ、5分ぐらいのもんよね。で、終わって、で、提出するところに提出して、ね、お疲れ様でした、つって。ああ、ありがとうございます、つって。で、終わってさ、結構あっという間よ。で、そっから30分後ぐらいかな、メールが送られてきて、抗原検査の結果、出ました、つって。陰性です、つって。早くね、と思って。さすがに PCR 検査は翌日になりますよってなったんだけど、抗原検査は、提出してから30分後に来てたからね。そんなスピード感あると思うんだけど。で、そんなんで。で、次の日かな？次の日の午前中に PCR 検査の結果は出ましたってね、メール来てさ。で、それも陰性ですってなって。よかったと思って。で、そんなんでさ、無事、実家の方ね、これで帰れるなと思って。すごいよね。PCR 検査。だから、本当に無料だったよ。無料だし、予約ないし、翌日わかるし、みたいな。なんか、ね、探さないと絶対見つからなかったけど、ね、普通のなんか有料のとかさ、そんな、ね、夜遅くまでやってるとかね、そんななかなかなかったけど、ね、探しゃあるんだなと思ってね、まあ、そんないいサービスを見つけてね、まあよかったなと思って。で、そんで無事、実家帰れるなと思ってさ、で、ね、親の方にもさ、連絡して、ね、一応 PCR 検査受けて、陰性だったから、ね、問題ないと思うよ、つってね。で、実家、今年帰るわ、つって。いう話して、で、31日、迎えまして。で、私も、とはいえですよ、実家帰る前に、 ねえ、やっぱなんか31日実家帰っちゃうし、1日もね、1日多分ね、スロットとかしてからだから夜帰ってくるから、もう家のこと何もできないからさ、それ困っちゃうんで、一応洗濯とかね、溜まってたからさ、だからじゃあもうね、一応年末最後に洗濯だけしとこうと思って、で洗濯して、であと部屋の片付け、なんか大掃除はしてないけど、年末の大掃除って感じでもないけど、ただやっぱり少しは片付けた方がいいかなってさすがの俺も思って、っていうのもうちテーブルが2つあるのね。で、1つはパソコンが乗ってるテーブルがあって、これメインで使ってんだけど、今もねそのテーブルにいるんだけど、でもう一個高さのね低いローテーブルみたいなあんのね、うちもうなんかワンルームに2つテーブルあんのわけわかんねえなと思うんだけど、ね、実際俺が一番わけわかってないんだけど、そのローテーブルがあるんだけど、そこはなんか荷物置きになっちゃってんの結構で、この荷物がじゃあいつから積まれてるのかっていうと、もうねいつの話かもう覚えてないかもしれませんけどもね、まあ、今年私、去年か、ね、仙台旅行行きましたけど、仙台旅行に行った時の資料とか、なんか、その行ってきた、なんかチケットだったりとか、そういうなんか、旅の思い出っていうのが、まだ、その仙台から帰ってきた時に、そういうのを全部、そのテーブルの上に置いて、そのままでした。何にも片付けてないのよ。そっからもう何もね、テーブルの上触ってないわけ。それ良くないじゃん、やっぱり。でもチラチラ見えてんのよ、日常生活でもさ。あ、まだ仙台のなんかパンフレットとかあんなーっつって。ねえ、ちょっと、ねえ、なんか整理しなくちゃなーって思ってたんだけど。でもさすがに年内にしといた方がいいだろうと思ってさ。で、最低限片付けして、で、あと、やっぱ部屋汚いわけ。汚いっていうか別に物が増えてるわけでもないからあれなんだけど、で普通にホコリとかもさ部屋の中あるからさ掃除してないし、だから軽く掃除しようと思って、で部屋の軽いね、まあ、掃除して、で一番はじゃああとどこかなって言った時に、いつもなんか気分がねその落ちるというかどんよりするのはやっぱり水回りなわけよ。その浴槽だったりとか、その普通の洗面だったりとか、トイレだったりとか、そういうところ見るとげんなりするわけ俺は。なんでかっていうと汚いからなんだよね。綺麗だったらそんな風にならないわけで、まあ、一番汚いのどこかっていうと、もちろん皆さんご存知ね、トイレなんですよ。うんこがこびりついてるわけね。もう俺のうんこっつったら、まあ、関東3位ぐらいのベトベトうんこですよ。ね、うんこベトベト選手権やらしたら、まあ、それはもうトップクラスですよ。全然、そこに自信があるから俺は。負けない。うん。ね、どこで自信持ってんだって話なんだけど、マジでうんこベタベタ選手権だったらほんと負けない。そんじょそこらのやつには負けない。ほんとに。すごいから、粘土が。っていううんこするから俺。だから、まあ、自宅の便器も、べったりなわけ。で、べったりした時にさ、毎回毎回じゃトイレ掃除するって言うともうしないわけよ。で、それが、年月ね、やっぱ、どんどん、年輪じゃないですけどもね、うんこの層が溜まってくわけなんでしょ、多分ね。だからもう、トイレはうんこなのよ。もう、便器がうんこなわけ、うち。だもう嫌なのよ、俺本当に見てんのが。トイレ行ったらもう、うんこがこびりついてるわけじゃん、毎日さ。嫌なのよ。で、これを年末このまま行ったらもう嫌なわけ、本当に。だから、久しぶりにちょっとトイレ掃除しようと思って。で、しました、トイレ掃除。久しぶりに、便器が綺麗だった。まあ、綺麗っつっても、そんな綺麗じゃない、正直。ちょっとね、黄ばみじゃないけど、なんかね、ちょっと残ってんな、みたいなのあったりするんだけど、でも、パッと見わかんないよ。ね。 舐められるかって言ったら舐めらんないけど、でも、パッと見わかんないから、もうそれでね。気分はいいわけ、すごく。だからさ、一応年末にね、まあ大掃除じゃないけどもね、洗濯して、片付けして、ね、そうやって掃除して、っていうのやってさ。で、なんだかんだしてたら、まあ気がつけば17時ぐらいかな。まあお昼ぐらいに起きてね、掃除したりとか洗濯したりとかなんかいろいろして。で、気がつくと夕方になってて。でも俺、夕方には実家に帰ってる予定だったんだけど、ね、家出るのが17時っていうね。うん、もう、そっから家帰ったらね、2時間ぐらいかかるからさ、実家まで。もう夜じゃんと思うんだけど。まあでもね、夜も早めだったら別にいいかなと思ってさ。で、そっから電車乗ってさ、実家帰るわけ、埼玉の方に。したらさ、まああの、ね、うちから帰っていくと、ね、主要の駅からね、またその主要の駅ってどうこうなんだけど、あの、埼京線とか乗るわけよ。ね、大宮の方面だからさ。で、埼京線乗ったらさ、満員電車よ。まあ、帰省ラッシュなんだろうね、やっぱね。31日で、下りの電車でさ、こんな混むって思うんだけど。俺、2022年で一番混んでる電車だったわ。年間通して一番の満員電車だったわ、なんかギューギューで。こんなんあると思ってさ。俺今年結構電車使ったよ。言っても。ね、家系ラーメン食べ行ったりとかさ、ね、別に水曜日だけじゃなくて土曜日とかもね、家系ラーメン食べ行ったりとかもするし、埼玉行って、神奈川行って、千葉行って、もちろん都内もあったりしたけど、もう一番混んでた。なんで年末の最終日にさ、ね、一番の満員電車乗らなくちゃいけねえんだなって思いながらさ、で、乗って。で、まあ、気がつけば19時前ぐらいかなに実家着いてさ。で、まあ、言ってもね、その先月11月末ぐらいにね、一回実家も帰ってるからね。そんななんか久しぶりって感じじゃないんだけど。まあまあ、帰ってきました、つって。で、まあ別にやることもないんだよね、実家帰ってもさ。ね、実家帰った時あるあるでね、実家意外とやることないみたいな。あったりするけど。まさにその通りで。でもまあ、普通に紅白とか見ながらね。で、飯食って。飯もやっぱりね、ちょっとお正月仕様になってるからさ、大晦日仕様ね、お正月仕様になってるんで、ちょっといつものね、感じではなくて、少しね、まあ、奮発じゃないけどもさ、ね、ちょっと、年末の、年始のね、まあ、食事をしながら、ね、酒飲んで、飯食って、紅白見てみたいな、の話、ね、そんな感じだったかな、普通に31日はね。で、結構飲んで、最初、シャンパン飲んでさ。なんか、やっぱなんか、記念っていうかね、シャンパン飲むんだよな、うちな。親父が。シャンパンでも飲むか、つって。なんか、そういうね、テンションになるんだよな。その、年末ね。で、じゃあシャンパンもらおうか、つってね。シャンパン飲んでさ。ねえ、なんか、パーティーだよね、シャンパンなんてね。クリスマスか、思うんだけど。で、それ飲んで、で、なんか気がつくと、30分ぐらいで、俺と親父で、もうシャンパン一瓶開けちゃって、何やってんだと思って。このペースはまずいと思って。で、その後、シャンパンの後どうしたかな？俺一応なんか、俺レモンサワーが好きなんだけど、実家に特にレモンサワーないのよ。でもまあ、ウイスキーとかはあるから、ハイボールとかはね、全然できるんだけど。で、一応その後、ハイボール飲んだのかな？うん。ハイボール2杯ぐらい飲んで、で、その後、俺が、ね、ちょっと、どんな酒あるかね、実家にあるかわかんないからと思って、念のためと思って、レモンサワー。缶のね、レモンサワー、レモンドをね、2本買っといたんで、だからそれを飲んでみたいな。結構、気がつけば、ね、酒飲んでてさ。で、ほどほどに、なんか年末最後にほどほど酔ったなと思って。で、親父もね、それなりに酔ってさ。 久しぶりに酔ったわ、つってね、親父も言っててさ。なんかやっぱ最近、ね、うちの親父もね、75になってさ、酒飲む量、まあ、減らしてるのかな？昔はね、やっぱガバガバ飲んでたけど、最近ちょっと減らしてるっぽいんだけど、でもまあね、年末だから、つって。で、久しぶりに結構飲んだな、みたいな話で。で、何の話したかな？酔っ払いながら、老後の話したりとか。ね、まあリアルじゃん。親父もね、75で、母親が66かな？だからね、老後の話をしてさ。で、このラジオでもたまにね、俺は話したかもしんないけど、ね、じゃあ親の老後とかね、パルさんどう考えてるんですかみたいな話があるんだけど、俺のスタンスとしてはだよ、親に何かしてあげられることはあんまないですと。ね、なんだろう、介護をしてあげたりとかもね、なかなかやっぱりできないだろうし、それこそじゃあ金銭的な援助っていうのも難しいでしょうと思ってます。正直自分一人が生きていくだけでも今精一杯でね、やって生きてますから。だから、まあ、冷たいって話になるかもしんないけど、何か親にしてあげられることは、まあ、少ないと思うと。だからといって、なんだろうな、親にね、逆にこっちが求めるっていうこともあんまないですと。だから例えばね、親がね、それもしかしたらちょっと蓄えがあるかもしれないね。でもそういう蓄えとかがあったとして、俺には別に残さなくてもいいと。その代わり親は親でこれからね、10年20年30年とか生きるかもしれないから、そこはご自身でなんとか、ま、なんか、やりくりしてください、という話でさ。なんか、無理だからさ、金銭的にさ、ねえ、援助はもう無理じゃん、俺。一人でやってくのは精一杯だからさ。それをちょっとしてあげられないから、ねえ、だからなんとか、ねえ、ご自身でなんとかしてください、と。その代わり俺も求めないからと。ね。まあ、各自自己責任で行きましょうって話して。ま、どんな年末の話でって話なんだけどさ。そんなんで。ね。だから、まあ、ね、よく、わかんないけどね、昔ね、リスナーの人とかにもね、パルさんにはね、遺産があるから大丈夫とかね。だからパルさんはなんか、ね、人生フラフラしてるんだとかね、言われたこともあったりしましたけど、わかんないじゃん。その親がさ、いつまで生きてるとかさ。あと20年、30年親が生きるって考えたらさ、もう、で、本当はそこでさ、俺がね、仕送りしたりとか、本当するぐらいだと思うんだよ。だけどさ、やっぱそれもね、やっぱ難しい話だと思うんで、もう親は親で、もし蓄えがあるんだったら、ご自身でなんとかそこをね、回してもらって、うん。で、俺にはね、もう何も残んなくてもいいんでと。ね、もう自己完結で、お互い自己完結でね、やれればそれでいいと思ってますっていうね、話でさ。まあもちろんね、その上で、もし何か残してもらえるものがあったらさ、それはそれでラッキーって話かもしんないけど、でもそれはもう何も期待はせずに、その代わりね、もう親は親でね、うまくやってもらえたらいいなと思って。ね、本当はね、なんか俺がね、なんか資金的なところもね、ちゃんと仕送りとかもできたらさ、よりね、その75からのね、親父のね、なんか余生ではないけどもさ、そこも充実するんだろうなと思うけど、そこはすまんと、それはできんというね、話でね。まあ親も心配してますから、私のことね。結婚はしねえで、仕事もなんかふわふわしてるよいつも。大丈夫かとね、思ってるから。だから親の面倒とかっていうよりもね、 まあお前自身が地に足つけてね、行きなさいと。いうことだと思うのよ。心の中ではね。だから、なんか、親になんかしてあげるとか、そういう親孝行の形も一つあるけど、それ以上に、俺は俺で、ちゃんと、まあ、独立して、ね、これから先もやっていくと。別に多分ね、この後、3年5年ぐらいだったら、今のような動き、生き方でも、まあやっていけると思うのよ。45ぐらいまで。でもその後のさ、まあ65で定年だとしてだよ。まあでも今は早期定年っていうレベルだけどさ、65だと。今70とか全然あるからさ、あれだけど、それでもさ、45から考えたって20年あるじゃん。20年、あと働くって、結構大変じゃん。何もね、なんかそういう、なんだろう、キャリアアップとかしてきたわけでもないしね、別にね。だからさ、だから、そういうのをちゃんと、俺はこの後、15年、20年と、ね、この仕事続けていけそうだよ、なんていうものを見つけられたら、まあ、それが一番親孝行だし、ね、その気持ちの面で負担をかけないっていうところでもね、まあ、いわゆるそれが、ね、親孝行で介護かな、と、思うんで、まあ、そんな話を、ね、ちょっと、ね、俺の、まあ、仕事の話はね、俺の心の中でしたけど、自分でね、うん、そういう風に考えないといけないな、なんて思ったけど、だから普通の、その、老後のスタンスって話は、お互いにビジョンをね、共有して、ね、うん、別に親もそんな感じ、うん。まあ、親がそんな感じの考えだからこそ、俺もそんな感じの考えだったかもしんないけど。まあ、なんかそんな話だったかな、老後の話もね、うん。ねえ、40過ぎてね、親に援助もできないような男になってしまいましたけど、まあ、たまにね、実家行って顔出して、で、親の飯食って、ね、親の飯食ってしてね、別に金も払わないからね、別にね。親の金で親の飯食ってさ、作ってくれた飯食って、まあ、それぐらいしかできんけど、で、話ちょっとしてね、うん、ぐらいしかできんけど、まあ、それをね、やっぱ、ちょこちょこと。ね、これまでコロナでなかなか会えなかったからね。うん、していこうかなって。それぐらいしかね、俺できる、なんか親孝行ないしね。本当は、ね、仕事、ちゃんとする。結婚する。孫見せる。ね、これが親孝行だと思うけど。なかなか、ね、むずいから。だから、ま、最低限は働いて。ま、できればね、ちゃんと。やっていけるよなんてことはね、見せられたら一番いいんだけど。まあ、それできなかったとしても、まあ、何かしら働く。ね、無職じゃない。うん、これを継続すること。かな、うん。で、結婚はちょっと、ね、厳しい。一年ね、去年一年やってきたけど、厳しい。でも諦めてはいない。だそんな感じ。だ子供はちょっともう難しいかもしれない。ただ、結婚はまだ諦めたくはないなと思ってるから。まあ、そんな感じ。うん。親孝行考えるとね。まあ、そんなんで、ね。ま、何の話してんだって話なんだけどさ。でもみんなそうだと思うよ。40も超えてきて、親も高齢になってきたら、ね、たまにしか帰らないさ、お正月帰って、どんな話するっつったら、親の老後の話とかするよ。さすがに。うん。どうすんだっつってね。うん。お互いどうやって していこうかみたいな、どういうスタンスでいこうかみたいななってくるよ。ね、別に一緒に過ごしているわけでもないしね、今ね。まあ、そんな感じかな。で、まあ、なんだかんだね、飯食って酒飲んで紅白見てそんな話して、で、まあ、でも気がつけば、まあ、夜ね、もう22時過ぎたりとかして、23時ぐらいかな、なって。で、まあ、親はね、まあ、親父はもう寝る準備を、風呂入って。で、母親もなんかね、飯作ってのもね、片付けたりとかいろいろしたりとかして。で、翌日のね、朝の用意したりとかなんかいろいろしててさ。で、俺はもうね、一人、適当に過ごそうと思って。で、テレビ見ながら、ね、なんか、 ネットしながら。ね、そんなんで。で、普通に夜中過ぎてって。で、朝になって。で、朝、ね、明けましておめでとうございますってね。で、またなんかおせち食ったりとかして、お雑煮食ったりとか。して、で、こっからなんですよ、私ね。メインイベントありますから。1月1日のメインイベントは、まあ、幼馴染み。ね、もう小学生からの、ね、地元の友人がいまして。で、そいつと、毎年1日にね、スロットに行くという。まあ、これ恒例行事があるんで。でももう、ね、その、ね、幼馴染みとも、本当に俺年1ぐらいしかもう会わないのよ、本当に。昔はさ、本当、まあ、中学生の頃はちょいちょい遊んでたけど、高校生になってから、本当に毎日遊んでたのよ。そんなことあるっていうぐらい毎日遊んでて、高校生、あと、専門学校の頃っていうのは、本当毎日遊んでて、会わない日がないぐらい、本当遊んでたのよ。で、俺が一人暮らしするって、なった時も、その、幼馴染みと一緒に、近くに引っ越したのよ。俺が板橋の方ね、引っ越して、そいつも板橋の方引っ越して、まあ、歩いて行けなくない距離。チャリだったらまあまあ行けるかなぐらいの距離に住んで、駅は隣とかだったかなに住んだわけ。とか、いうぐらいの幼馴染みなわけよ。でももうなんかやっぱさ、年一になってきちゃったなぁと思って、本当に。で、そいつもちゃんと仕事してるしさ、ね。ま、家庭はないけども、家庭っていうかね、その、結婚はしてないけどもね。だけど、ね、やっぱ仕事も忙しいだろうし、とかね。ま、いろいろあって、なかなか会う機会もなくなってしまったけども、ま、この年に一回のスロット、このぐらいはやっぱ会いたいよなっていうところでさ。で、今年はどうするって話になって。行くかっつって。で、どこ行くかっつって。スロット屋さんっつってね。うん。で、去年は、大宮の楽園っていう店があって。まあ、本当に、もう大宮っていうかもう、埼玉って言ったら言い過ぎか。でも本当に、めちゃめちゃ広くて、めちゃめちゃ人が集まるところなのよ。もう、大宮一人勝ちなんじゃない？もう、楽園が。で、駅前にあるんだけど。で、それ去年行ったんだけど、もうほんと正月、どんだけ人集まってんだよってぐらい人集まってて、もうだってほんとにスロット台とか、何百台、千台ぐらいあるんじゃない？下手したらね。全部埋まってた。そんぐらい人が来てんだよ。正月することねえんかよってね。俺が言えたもんではないんだけど。で、楽園は今年どうしよっかっつって。ちょっとでも人多すぎるし、あとフロアが広すぎるから、迷子になるし。別のところにするかっつって。で、選ぶ基準として打ちたい台があるかないかも重要だからっつって。で、調べたわけ。で、俺今年打ちたい台。で、俺去年3月ぐらいからスロット封印してたから、打ちたい台結構あるのよ。で、打ちたかった台が、ボーイ。あの、バンドのね、伝説のロックバンドボーイ。まあ、これのスロット台が出たと。打ちたいと。あとは年末に出た、俺の空。ね、これ昔ね、古い台で俺の空だったんだけど、それが新しくなってね、また出たわけ。で、リプレイを、5回連続で弾くと、なんか、確定みたいなね。そういう、なんかゲームフローだったりとかして、それが楽しかったのよ。だから俺の空打ちたいと。あとは、今年導入された、去年かね、2022年に導入された、スマスロっていうのが出たのよ。スマスロっていうのが、もうコインレスなのね。普通スロットってコイン使ってね、3枚入れて回してみたいなやるけど、コインすらもうないと。もうデジタル表示だけなのね。お金入れます。で、デジタル表示で、それが、なんかスロット台の方にピロピロピロピロって行きますみたいな。それで回しますみたいな。 いう感じなの。で、スマスロって出たわけ。だからそれも打ちたいじゃんと思って。で、スマスロの代表格として、バルブレイブっていうね、あの、アニメ原作の、まあ、スロットがあって。で、どれかなーっつって。で、まあ、俺の空ちょっと打ちたいなと思ってたの。正直ね。ボーイはちょっといいわと。ね。バルブレイブもちょっといいわと。俺の空かなと思って。で、楽園は俺の空なんか7、8台入ってんのよ。で、うちの近くとかから、まあ、一番近いようなスロット屋さんだと、俺の空1台とかなのよ。1台じゃ座れんよと思ってさ。で、いろいろ調べたら、なんか、楽園だと、ちょっと人がいすぎるからまあ行かないけど、他で、俺の空が8台ぐらいある店っていうのが、アゲオの方にあって。で、アゲオの、ナビアゲオ店っていう店が、なんか、俺の空8台あるみたいに書いてあって。ここだったらいけるかつって。ただ、俺も昔ね、友達がさ、桶川とかに住んでたりとかもするからさ。なんで、まあ、あげようとかも結構わかるんだけど。で、友達もね、その、幼馴染も、その、あげようとかわかるんだけど、でも、ナビって店知らねえぞ、つって。初めて聞いたんだが、みたいなね、話で、どこにあんだろう、つって。したら、まあまあ、なんか、そんな遠くはないというかね、あげよう駅からそんな遠くないぐらいのところにあんのかな、うん。わかんなかないところにあって。で、じゃあこのナビ、あげよ店ってと行ってみようか、つって。で、車走らせてね、友人が出してくれてさ。で、行って、9時40分から、まあ、抽選が始まりますよ、と。で、ギリギリ9時40分間に合って、で、並んでさ、で、抽選受けて。で、俺が24番。で、幼馴染が15番引いて、でもまあ並んでた人も30人ちょっとぐらいかな、35人とか40人いかないぐらいだったかな。そんなには並んでないんだけどね。でも年始から並ぶってなかなかなんだけどさ。で、普通に友人がさ、券交換しようぜっつって、俺前の方並ぶのあんまりだからっつって、だから譲ってくれてさ。で、俺が15番をねいただいて、で、並んで。で、いつもだったら、台、並んで打つのよ。せっかくのね、やっぱ、年に一回ぐらいしか会わないし、正月だしね。別に何打ってもいいかなっていうところで、まあ、並びでいつも打つんだけど、ただ、俺の空を打ちたいって言い出した時に、その、幼馴染は、いや、俺は俺の空打ちたくねえよと。だって今年出た台で一番悪いって言われてるような台だぜっつって。そうなのっつって。じゃあどうしようか、打ちたかったけどっつって。俺の空やめるかっつって。じゃあ何打つっつって。そしたら、俺としてはね、もうボーイで、その店ボーイが1台あんのよ。ボーイかっつって。でもバルブレイブね、そのスマスロ。で、バルブレイブってどんな台かっていうと、ね、ただコインがなくなっただけじゃないのよ。昔々のスロット台みたいな感じで、もう、出ない時は全く出ない。吸引力が半端ない。で、出る時はめっちゃ出るっていうね。その昔のゴッドみたいな感じで、だから変な話、午前中に5万円負けますと。ね、やばいよね。午前中出なかったらもう普通に5万円すぐなくなりますと。で、1日通して打ったら普通に10万とか普通になくなりますと。ただ出たら、5000枚、1万枚出るから、10万円、20万円出ますと。そういう波のすっごい激しい台なわけ。で、いろんな YouTube でも動画上がってんだけど、まあみんなボロ負けしてるわけよ。ね、5万円やられました、10万円やられました、みたいな感じなの。 バルブレイブはちょっと年始打つには結構ね、チャレンジャーだなと思ってさ。当たればいいよ。ね、なんか年始早々いいぜってね。流れがいいぜになるけど、じゃ年始早々5万やられてみてよ。俺、去年、ね、仮想通貨でどんだけ行かれたんだって話だからね。今仮想通貨まだ下がってっからさ。仮想通貨、80万だった仮想通貨が、30万だからね、今ね。50万なくなってんのよ、仮想通貨のせいで。そんな人間がさ、無理じゃん。年始早々3万だ、5万だ、10万だ、負けるのさ。だからどうしようと。で、ね、幼馴染は、なんかどれもね、ちょっとあんまり好印象じゃなくて。で、俺は、ちょっとニャルコさん打つわ、つって。ハイヨレニャルコさん。ね、それスロット屋があるんだって。知らなかったけど。ね、で、アニメ見てればね、さらに楽しいと。いうことで、で、俺はニャルコさん打つわ、つって言ってたから。でも俺ニャルコさん打ちたくねえなーと思ってさ。で、結局じゃあ、で、10時になってオープンつなって。バルブレイブ。座ってさ。バルブレイもあんまみんな座んないんだよね。8台、もっとあったかな？わかんない。8台ぐらいあったんだけど、ほんと俺とあと2人ぐらいかなの人ぐらいしか最初座ってなくて、オープン時。バルブレイもあんま人気ねえのかと思って。まあね、年始早々打つような台じゃないかなと思って。で、チラッと俺の空の島見たら、俺の空誰も座ってなかったね。やっぱダメなんだと。座んなくてよかったと。で、友人は予定通りニャルコさん座ってさ。で、10時ね、打ち始まりました。で、投資4000円のところで、4000だからまだ時間も早いよ。朝10時12分とか、始まって12分ぐらいで、ボーナス引いて、で、バルブレイブ、まあ、スロット打ったことない人はね、よくわかんないと思うんだけど、で、打ったことある人はバルブレイブの知識あると思うから、まあ、なんとも言えないけど、まあなんか、スロットってボーナスってあるじゃん。大当たり。ね。で、大当たりの種類が2つあるのよ。で、1つが、革命ボーナスっていうね、まあなかなか出る、大当たり。これがあって、で、あともう一個は決戦ボーナスって言って、まあ、しょぼい当たりがあるのよ。まあ、言ったら、ま、ビッグボーナスとレギュラーボーナスみたいな感じね。で、あるんだけど、いや、なかなかそのビッグボーナスみたいな革命ボーナスってなかなか入らないんだけど、一発目でこれが入って、で、これね、出ると一回で470枚は出るのよ。平均でね。まあ、約500枚。で、500枚って、いくら分って言うと、メダル1枚20円だから、500枚で約1万円分なのよ。だからさ、投資4000でさ、もう1万円分ぐらい出るわけ。で、出て、これ幸先いいなと思って。でも、これだけじゃ、バルブレイブ勝てないのよ。ね。で、この、まあ、革命ボーナスだったりとか、決戦ボーナスとかそういうね、ボーナスの後に、さらに、なんか3回、抽選があんのよ。で、その3回の抽選、全部抽選、当たると、超革命ラッシュってなるのよ。まあ、なんか厳密に言うと、もうこれ言ってもよくわかんないと思うけど、さっき言った革命ボーナスってね、約470枚ぐらい、500枚ぐらいもらえるボーナスがあるんだけど、で、そこで、獲得枚数っていうのがね、出玉数か、が、666枚を超えると、条件を満たすと、その先の革命ラッシュっての入るわけ。まあ、これが RT なんだけどさ。で、この革命ラッシュっての入った後に、さらに、3回、そのなんか当選させるわけ。V をね、揃えるんだけどね。V をどんどんどんどん取ってって、3回当選して V を3つ揃えるの。そうすると、その後の超革命ラッシュってのが入るわけ。で、この超革命ラッシュに入らせるためにみんな、 バルブレイブを打つのね。で、この超革命ラッシュに入ったら、その、継続率ってあるんだけど、それが約 90% のゲームが始まるのよ。だから、言ったらもう9割の確率で、連チャンし続けるっていう感じなのね。連チャンし続けるってことはもうずっと、ね、メダルが出続けるってことよ。もうでもそれが、ね、ある一定のゲーム数が終わっても、9割続くのよ。だからめちゃめちゃすごいの。だからもう超革命ラッシュなわけ、完全に。で、これに入ったら、ほんと、5000枚とか、1万枚とか出るわけ。場合によっては。5000枚っていくらって言うと10万円。1万枚つったら20万円。このぐらい出てもおかしくないようなラッシュなわけ。で、ここを目指して頑張るんだけど。で、それの前段階として、そのビッグボーナスみたいなのあるわけよ。革命ボーナスっていうのはね。でもその入り口にまず立ったわけ。ね。で、一発目、本当に、開始12分で立ってるわけ、そこに。革命ボーナス取って。で、さらに、ちゃんと666枚突破して、革命ラッシュにまず入ったわけ。で、革命ラッシュ入ったら次は、その V を3回、ね、取るわけ。当選3回させるわけよ、なんかをね。で、これがね、やっぱなかなか突破できないのよ。3回 V をゲットするっていうのはね。で、残念ながらそこは、革命ラッシュ、ね、終わってしまって、一発目が708枚、獲得しました。708枚だって、かける20円だからね、1万4000円分だから、投資4000円だからね、もうプラス1万円なわけよ。開始12分で。帰ってもいいなと思って。プラス1万円だったらもう帰ってもいいじゃん。いいお年玉だよね、ほんとね。だからさ、まあね、ひどい怪我もせずに、ちょっとプラスでね、なんか美味しいもんでも食ってさ、いいじゃんと思って。でもさすがになぁと思って。もうちょっと続けようと思って。ね。で、その15分後。また革命ボーナス引いて。だビッグボーナスだよね、引いて。で、ただ残念ながら、まあ、411枚の獲得で終わってしまって、その後のね、その次の段階の革命ラッシュ。こっちには移行しないで、ね、ボーナスだけで終わっちゃった。で、その後、まあ、1時間ぐらいかな、経って、11時15分。まだ始まって1時間15分よ。ここでもう一回革命ボーナスを引くわけ。で、また666枚獲得して、革命ラッシュに移行するわけよ。ね。で、この革命ラッシュから、ね、その3回 V を、ね、ゲットして、超革命ラッシュに入れたい。ね、もう本当にこれのためだけにみんな打ってる。3回 V を獲得しまして、突破ですよ。みんなが求めている超革命ラッシュに入るのよ。11時15分の時点で。まだ始まって1時間15分よ。そこで超革命ラッシュ入ってさ。で、その後もなんかそのゲーム数の上乗せとかあったりするのね。普通はゲーム数、ね、その RT みたいな感じなんだけど、ART っていうのかな。で、AT か。ね。AT のやつが、だいたい10ゲーム、20ゲームとかなのね。最初って。で、まあ、だいたい平均すると、まあ、1回回すと 7.2 枚ぐらい増えるって計算なのよ。だから、ゲーム数が多ければ多いほど、メダルが増えるんだけど、だいたい平均10ゲームとか20ゲームとかを繰り返す感じなのね。なんだけど、まあ、超革命ラッシュ入ってすぐに、なんか、100ゲームとか、ね。本来10ゲーム、20ゲームしかないところが、100ゲーム上乗せされたりとかして、なんかもう、ぶっ壊れてきたのよ。結構。で、これいいぞと思って。で、やってたんだけど、まあ、あんま伸びなくて、10回かな?ゲームは10回続いて、ね、10連チャンして、2288枚出まして。で、それまで持ってたね、持ちメダルとかも、ね、持ちメダルか、ね、もあったんで、 まあ、トータル2500枚ちょいぐらいのメダルを、もう午前中のうちに獲得してさ。いや、2500枚って5万円だからね。で、投資4000だから4万5000円プラスなのよ。午前中で。もういいんじゃねえかなと思って。4万5000円って4万5000円よ。何でもできるよ、もう。4万5000円あったらね。本当に。だからここで終わりでいいんじゃねえかなと思ったけどさ、さすがにまだ午前中だしなと思ってさ。ねえ、まあ、午前中、お昼過ぎ、まあ、そんなもんだからさ、ちょっとなぁと思って。まあ、もうちょっとやりたいなと思ってさ。で、やってて。まあ、ずるずる飲まれながらね、レギュラーボーナスだ、ビッグボーナスだ、繰り返し。で、時が来たのが14時45分。まあ、結構頑張ってね、結構粘ってた。うん、ずるずるやられながらね。で、持ちメダルも結構減ってきて。でもここで、もう一回引きました。超革命ラッシュ。ね。超革命ラッシュはみんなが本当に、もう、このために打ってるんだから、本当に。これ入ったら、10万円、20万円の世界だから。いう話なんだけど、私はもう1日に2回引いてる。ね。ただ伸びない。なかなか入んないラッシュなんだけど、これが伸びないんだよね。1回目が2288枚、2回目も同じように10回続いたんだけど、そのゲーム数の上乗せが全然なくて1486枚で終わっちゃって、で結局またそこでもなんか減らしたけども、また戻して、またなんだかんだでトータル2500枚ぐらいかなにはなって、持ちメダルが。でその後もまあ、ずるずるやって、でゲームを1000ゲームハマったりとか途中でね、なんか何やってんだっていうぐらい、まあ、なんかやらかしちゃったんだけど、でその後最後に一応なんか普通のねビッグボーナスみたいな引いても、そこでいいや終わりですって、で結果1600枚かな獲得して、でまあ、言ったら3万2000円ぐらいで、投資が4000なんで、まあ、プラス2万8000円で終わりました。うん、まあ、一日楽しんでね。で、まあ、時にはね、まあ、結構行った時もあったけど、まあ、それでもね、ちゃんとメダル残せて、プラス2万8000円で終わったからさ。まあ、いいお年玉だよね、ほんとね。約3万円のお年玉。で、ありがてえなと思って。年始からね。で、そんなんで、私は、プラス2万8000円と。じゃあ友人はって言うと。友人マイナス途中ね、ピークが7万円だって。それがなんとかちょっとずつ返して、マイナス5万円っていうね、うん。まあね、年始は難しいよね、打つのね。なかなか。まあ、友人も去年はね、調子良かったらしいのよ。まあ、スロットっていうのはパチンコかなの調子が良かったらしくて。まあ、もうゴリッとね、出た時あったらしいんだけど、何万発 ?7 万発 ?7 万5千発出た日があったって。7万5千発ってやばいかんね。一玉4円だからね。パチンコって。そんな出たの？ん？そんな出たの？ 5 万発 ?5 万発 ?5 万5千発かな？わかんないけど、なんか、もう規模がわかんなくて。うん。万枚以上よ。スロットの万枚以上の、出方したっていうね。そういうのは去年あったらしいから。だからね、まあまあ、収束はしていくからね、そういうのはね。あれだけど。まあ年始はね、まあ難しいよ、勝つのは。でもなんだかんだでね。まあお互いそんな感じになりまして。で、まあ帰りね、まあ普通に、まあコンビニ寄って、で、実家送り届けてもらってね、終わったんだけど。で、特に飯食いに、ね、久しぶりだなーって、飯でも食いに行くかーみたいな話したんだけど。でも、疲れちまったなーつってね。一日スロット打って、つって、帰ろっかーつってね。まあ、途中で、ね、一応私買ったんで、つってね。まあ、コンビニで好きなもん買ってくれや、つってね。うん。まあ、 いつも金はないけど、今日だけは金があるからですね。で、そんなんで。ね、まあ、車も出してもらってるしね。うん。だからちょっとなんか、そんなんでコンビニでね、3000円分ぐらいね、なんか物買ってもらって。それでもね、ほんと、彼のマイナスからしたらね、その日のね、なんでもないんですけどもね、まあ気持ちっていうことで。もうそんな感じだったかな。で、一応実家帰ってさ、最後。で、晩飯食って。で、まあ、渋谷の家には、21時ぐらいに帰宅しましてね、無事帰ってきまして。で、終わりですよ。ね。そんな正月、うん、あっという間だよね。31日掃除してさ、で、夜実家帰って。で、次の日スロットして、帰ってきて。21時で。で、ちょっと YouTube 見たりとかして、寝るみたいな。したらもう次の日仕事みたいな。なんじゃいこれと思ってね。正月休み2日あったのになんか2秒で消えたんだけどと思ってさ。まあでもね、プラス、ね、スロットも、ね、久しぶりのスロットでバルブレイブ打ちたくて打っててさ、なかなか入らないね、超革命ラッシュに2回も入って。で、朝から晩まで一応打ってね、結果はまあプラス2万8000だからまあね、良かったは良かったけどもね。うん。友人にも久しぶりに会えたしね。実家にも帰れたし。良、まあ、かったかなと思って。で、なんかね、ちょろっとそのね、車で移動してる時にさ、スロット屋さんに、ね、友人とちょっと話してたんだけど、なんかこの半年ぐらい前から、あるものにハマったっつって。で、何にハマったんだって聞いたら、VTuber にハマったっつって。同い年よ、42歳ね。うん。42歳 VTuber にハマるっつって。なんかね、みんな人気なんだね。そう、若い層にも人気なんだろうけど、おじさんにもやっぱ人気なんだね、ほんとね。VTuber とかね。めちゃめちゃハマってるって。この半年で。で、半年っつったら、ね、ほんと最近じゃんって思うけど、ハマった時のさ、知識の深め方がさ、尋常じゃないのよ、そいつは。だから、昔ね、昔、中学生の頃とかってさ、好きな声優とかさ、名前覚えたりとかさ、どんな作品出てたとかさ、そういうのなんか覚えたりとかしたことがあったんだけど、アニメハマり始めた頃とかね、なんかそれと同じ感覚だったわ。その時もそいつと、ねえ、なんか声優の名前とか言い合ったりとかしてさ、何人覚えたとかさ、やってたんだけど。同じ感じ。もうその二次三次とかさ、いるじゃん。ね、そこの VTuber とかさ。名前とかも、多分全員わかるんだろうし、で、なんかそいつらの挨拶とかあんじゃん。VTuber 特有のさ、なんか、決め台詞みたいな。そういうとこも全部わかるし。もうやってんなぁと思って。で、なんかね、大晦日はその推しの VTuber のライブがあるからみたいな、それ見てたわとか、もう来てんなぁと思って。で、なんかおすすめされたのが、別にその彼のその推しの子じゃないんだけど、なんか面白いとかね、なんかで俺 VTuber 結局全然わかんないんだけどつって、なんかこれ見たら面白いよみたいな VTuber いるって話聞いて、したら月のミトさんっていう VTuber がいるよっつって、これが結構まあ万人受けするわけじゃないんだけど面白いよっつって教えてもらったんで、月のミトさんね、ラジオ聞いてる人も、まあ、VTuber 詳しい人結構いると思うんだけどね、え、なんか俺におすすめが月のミトだって話らしいよ。まあ、そんなんで。まあ、ちょっとね、そんだけ友人がハマってるんであればね、ちょっと一回見てみようかな、みたいな。話で。ね、月のミト。ね、知ってる人は、ああ、あの子か、ってあるんだろうと思うけど。ね、そんな感じかな。うん。まだ、大してね、結局スロットもね、席離れて打ってたからさ、そんなんか喋ったわけじゃないんだけど。まあ、軽く、ね。車の中で喋ったぐらいなんだけどさ、年一だからな、ちょっと少ねえなと思うけど、で別れる時もね、じゃあまた来年っつってで別れたけどさ、たまにはね、でもね、でも あんま飲みに行くって感じでもないからね。で、かといって昔じゃあ何して遊んでたかっていうと、ゲームしたりとか、バスケしたりとか、そんな感じだから、家遊びが多いんで、家遊びっていうかね、近所で遊ぶとかさ。だから年取ってから遊ぶってさ、結局酒飲むとかになっちゃうじゃん。で、釣りするとかっていうのもね、ちょっとまた、ハードル高いし、ねえ、なかなか、だからやっぱりスロット行くとかなっちゃうんだけど、それすらもね、ちょっと年一になってきちゃってるからね。まあでもたまには、年、ワンシーズンに一回多いかもしんないけど、半年に一回ぐらいはね、正月以外に一回ぐらいあってもね、いいかなと思うんだけど。まあそんな感じの、まあ年末年始をね、過ごしましたっていう話でございました。じゃあちょっとお便りもいただいてるかな。ちょっとなんか読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん、新年明けましておめでとうございます。今年もパルさんにとって飛躍の年でありますように心より お祈り申し上げます。寒い日が続きますが体にご自愛いただき楽しいラジオ放送をお願いいたしますってね。ありがとうございますね。本当に最近ちょっと寒いからね。夜は寒い。でも昼間そんな寒くないよね。10度ぐらいあるもんね、意外とね。まあ、こっからだよね。一番寒いのは2月だもんね。だから体調ね、これちょっと、体調いいからラジオできるわけだってね。体調崩すと結構ね、良くないから。まあ、皆さんね、ちょっと体調には気をつけて、そして飛躍の年にできるようにね、結果出していきましょう、今年はね。お便りありがとうございました。あとは、ラジオネーム、ラジオネームタカさん、パルさん、新年明けましておめでとうございます。パルさん、自分にも、溝落ちのところにしこりありますよ。あるけど気にしたことなかったです。ぜひ一度、ぜひ今一度調べたら教えてください。そして報告があります。私事ですが、妖精さんになりました。妻から妖精さんプレゼントされました。やっと熱が下がりましたが、咳が止まりません。さらには、元旦にお風呂から出たら倒れて意識を失ってしまい、救急車で運ばれました。ヒートショックで命を落とすところでした。パルさんに会う前に、死ぬに死ねません。今年お会いできたら幸いです。パルさん、リスナーの皆様もお体に気をつけてください。いつかオフ会でお会いできる日を楽しみにしておりますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。やばい、やばいですね。元旦から救急車とか、結構昨日の話だけど大丈夫なのね。ちょっと怖いですね、ヒートショックね。その、ほんとなんか、お風呂上がった後のさ、その温度差っていうの？お風呂場と浴室と、ね、やっぱ温度違うじゃない？脱衣所っていうかね。とかでやっぱ、あるんだね。いやいやいやいやいやいや。よく、今日、復活して、ね、ラジオ聞いてもらって、お便りもね、送ってもらってるっていう。夜更かししちゃ、ねえ、あんまいけないような体調だと思うんですけど。ねえ、まあまあ、ちょっとね、聞いてもらう。早く終わりましょう、じゃあね、ラジオの方もね。もうそろそろ2時間経ちますからね。あれなんですけど。いや、ほんとね。いや、死ぬに死ねないよね、まだね、そんなね。ぜひ、じゃあ、オフ会しましょう。2023年はね。でぜひ、ちょっと、ね、一杯やりましょうよ。ね、あと溝落ちのところのしこりね、うん、これも私ちょっと調べておきますからね。ちょっと体は大事にね、まあお互い様ですけど、それはね、本当、まあ、みんなね、わかんないね、本当ね、いつ何があるかはね、ちょっと気をつけたい。だ脱衣所のところとかもね、エアコンとかは何にしても、なんか電子ストーブみたいなんじゃん、なんかただただ電熱線が温まるだけみたいなストーブみたいなあるじゃない。あれ置いとくだけでも結構違うらしいからね。もし、そういう環境であれば。ね。 うちはね、もうワンルームだからさ、そういうなんか温度差とか全くないんだけどさ、それがワンルームの強みね、ヒートショックにはならないっていうねところであるんだけど、いやほんとね、気をつけてほしいね。いやいや怖い怖いね、ご自愛いただきたい本当にね。元気なね、みんな元気な状態でオフ会したいよね。まあちょっとね、タカさんのタイミング会う時にね、ぜひ体調いい時とかね、季節もいい時にさ、ちょっと集まってね、軽くやりましょうよ。そんなね、年に何回もやれたりとかもしないし、大規模でねやったりも多分しないと思いますけど、まあなんかね、オフ会、俺も大人数になると喋れないんで、あんまね、だからマンツーでそれぞれね、リスナーの方でパルさんと飲みたいなみたいな人いたら声かけてもらえれば、結構私フットワーク軽かったりもするんで、意外とね、さすがに当日の当日はなかなかあれだけど、特に予定が入ってなければね、じゃあ飲みましょうってなるからさ。もしまあオフ会は1回ぐらいやれたらなと思うけど、23年、それなかったとしてもなんか個別で誘ってもらえれば、俺ね、水曜日土曜日休みなんで、でまあその休みの日でもいいし、その前の日とか火曜日の夜とか金曜日の夜とかで、そういう時に誘ってくれれば、でも意外といけたりするんで、まあ、個別でもいいんでね。まあちょっと元気なうちにね、皆さんね、会っておきたいっていう人 いらっしゃいましたらね、ちょっと飲みましょうよね。いやいや怖い、気をつけていただきたいね、ほんとね。冬寒い、これからもね、ほんと1月2月ね、寒いからね、1年で一番寒いですからね、その辺がね。ちょっともう気を抜かずにね、温度差ない感じでね、過ごしていただきたいなと思いますけどもね。まあ、そんなでお便りありがとうございますとね、ほんとお気をつけていただきたいところでございます。じゃああとは、今週喋りたかった話をちょろちょろして今日終わりましょうかね。何の話したんですか今日ね。まあ、正月の話した感じで終わっちゃうんだけどさ、いや結構まだあるのよ、いろいろと。何がラーメンの話する？もういい？ラーメンもう去年の最後に食べたラーメンの話もしてないんで、結局軽く言うね、まあ備忘録的なところで、年末12月21日中野にあります、5丁目ハウスっていうねラーメン屋行きまして、美味しかった。なんかね、スープ、まあ、スープ結構バランス系なんだけど、そんな動物が濃いって感じでもなくて、でもあっさりしてるってわけじゃないんだけど、まあ、ちょうどいいバランスで、でね、スープ飲んだ後、ラーメン食べ終わった後に、なんか水って飲みたくなるじゃん、意外と。ラーメンの後最後口の中さっぱりさせたいなってあるじゃない。それがなくて、最後スープで終わりたいみたいな、水で終わるんじゃなくてスープで終わりたいみたいな、そのスープの余韻を楽しめるようなラーメンだったかな、家系ラーメン。まあ、意外と中野にあるからね、中野の駅前というか、ちょうどブロードウェイじゃなくて、なんだっけ、中野ブロードウェイ合ってる？そこのね、ちょうど手前ぐらいのところにある店だったんで、もし中野行く機会があったら、中野のね、5丁目ハウス。いいと思う。俺中野行ったらここかな。他にも中野ってね、有名な店あるじゃない。ブドウ家とか。あるけど、まあ、個人的に、まだね、俺もブドウ家食べたのも結構前だからさ、今食べたらどうかわかんないけど。でも、今現在だと、上野だったら5丁目ハウスおすすめできるかなっていうぐらいは美味しかったかな。うん。スープ美味しかった。うん。余韻に浸れるスープはね、なかなかないからいいなと思って。で、あとは、12月の25日、クリスマスだね。この日に学芸大学にある、2代目トライブっていうね、ところに行きまして。まあまあ美味しかったんだけど、まあそんな感じかな。まあ美味しかったけど、もう一回わざわざ学芸大学まで行くかっていうと、そういうわけではないんだけど、 まあ、学芸大学に行ったら食べるかなぐらいのね。だからなかなか行く機会ないと思うけど、わざわざ行くかっていうとそういうわけでもないかな。でも美味しかったよ。で、あとは12月の28日、これが年内最後に食べたやつ。これ蒲田ね、蒲田にある大木屋っていう店行って、でこれ元々は志田屋っていう店の系風かな。でそこの人がまた独立して大木屋っての始めたらしいんだけど、今年できた店だね。今年は去年か、22年にできた店で、まあ新しい新店なんだけど、でそこで食べてさ、まあこれね、あの最後の年の締めのねラーメンになったんですけど、まあなんかバランス系なんだけど、ちょっと動物性強めかな、気持ちね。どっちよりって言ったら動物性ちょっとある感じなんだけど、でもなんかこんな感じでいいなと思って、なんか、まあ、これがいいっていう表現にはならないんだけど、これでいいって表現かな、なんつうんだろうね、なんかやりすぎず、だこんな感じなんだよって。家系しててもあれだし、してなくてもあれだし、濃すぎてもあれだし、薄すぎてもあれだしって、だからこんな感じがいいんじゃないっていうところではあったかな、大気や。まあ、とはいえ、ただじゃあ次の日もこの店行きたいかっていうと、まあ、そういうわけではなかった、正直ね。だからまあ、感動するっていう感じではないけど、まあ毎日行きたいかっていうわけではないけども、まあ地元ね、家の近くにあったら、まあ2週に1回ぐらいね行こうかなぐらいの感じだったかな。まあね、難しいよね、家系って毎日を食べるようなラーメンじゃないしね、そもそもね。ってのあったけど、まあでも言ったら12月後半は5丁目ハウスが美味しかったかな。あそこだったら意外と毎日行けるかな、とか思いましたけどもね。まあ、そんな感じで、あとさっき今日帰ってくる途中コンビニ寄ってさ、セブンイレブン寄ったのよ。セブンイレブンから家系ラーメン出ててさ、あのチルドのやつで、で買ったのよ。594円。あんま美味しくないよね。なんかね、チルドのね家系ラーメンってね、なんか甘ったるいんだよね。わかるよ、チー油の甘さとかってあったりするんだけど、違うのよ、なんかただただ甘ったるいのよ。その甘みのうまさじゃないんだよね。そのさ、お肉とかあるじゃん、お肉食べて甘いっつって美味しいを表現するときあるじゃん、あれと一緒なのよ、家系の甘いって。そのチー油のね、鶏の油の甘さだったりとかもあるから、それで甘いで美味しいのあったりするんだけど、なんかじゃなくて、チルドのラーメンは全てにそうなんだけど、他のねコンビニの家系ラーメンチルドで結構出てるんだけど、それ食べてもなんか変な甘さなのよ。わかんない、甘味料的な甘さなのよ。なんかその動物性のその油の甘さっていうんじゃないのよ、なんかね。だからちょっと違うんだよなーと思って。でもチルドで美味しかった家系ラーメンはない、結局全部スープがそう。だから600円するわけじゃん、コンビニのねラーメンだって。でもまあ武蔵屋が美味しいか美味しくないかは別に置いといてなんだけど、例えば武蔵屋だったら大体並ラーメン650円なのよ今。すごい頑張ってるのね、ほんと価格は。って考えると店で食った方がいいよね、どう考えても。多分5丁目ハウスとかは680円とかじゃないかな、並。ちょっと違ったらあれなんだけど、700円はいかなかったような気がする。それだし、他にもおすすめだとね、その成松にある武蔵屋離れ、もう全然武蔵屋っぽいスープじゃないんだけど、こことかだって多分650円とかだと思うよ。なんで600円コンビニでね、お金出してラーメン食べるんだったら、全然プラス50円100円出したらめちゃくちゃ美味しいラーメンが店で食えるよ。まあ、行くね、その行く交通費とか並んだりとかって考えたらで、ちょっと割高かもしんないけど、 でもね、単品のラーメンっていうもののお金だけを考えたらちょっと高いよね、コンビニのね。大して美味しくもないのに、大してってか別に美味しくもないのに、カップラーメンの方が美味しい、うん、まだって思っちゃうな私はね。なんでまあまあね、今年も家系ラーメンじゃあ食っていくのっていうと、ちょっと今あんま悩んでんだけどね、好きなんだけどさ家系ラーメン。でも正直今週に 2,3 回家系ラーメン食ってんのね。年末本当になんか12月入ってからさらに加速してさ食べてんだけど、もう果たして休みの日に家系ラーメン食べんの、もちろんそれが俺の楽しみであり趣味だからいいんだけど、でもそれに休日費やすってどうって思ったりもするから、もっとやるべきことがあるんじゃねえかとね。 YouTube のチャンネル登録者数をね1000人だ1万人だって目指すんだったら、動画にならないことやってもしゃあないだろうっていうね話もあるからさ。で結構遠征して食べに行くわけじゃん。でその現地で何もしないラーメン食って帰ってくるだけじゃんとんぼ返りじゃん。どうなのっていうのもあるからね。でもまあ去年1年いろんなラーメン屋食べて、もうね新規開拓いいかなと思ってる正直。あんだけ食べたし、だからねうちからそんな遠くなくて美味しい店ってのいくつかあったから、まあそこにねもう通う感じでもいいのかなと思って。で本当にめちゃめちゃでもいいかなね、少しはねなんか話題になったね新店とか行きたいなと思うけど、並ぶじゃん家系ラーメン人気あるところ。本当に異常に並ぶじゃん。1時間とか全然並ぶのよ店によっては。今だとね西千葉にある浦武蔵屋とか、なんだっけ、金沢じゃなくて金森じゃなくてなんだっけあそこね、金町ね、金町にある三浦屋とかさ、もうめっちゃ並んでんのよ。アトラクションなのよディズニーランドの。でもそこまでしてラーメン食べたい時はあるけど、そんな年中並んで食べたくはないわけよ。だから並ばないで、並んでも10分15分くらいしか並ばないで、それで食べられる、ちゃんとコスパのいいね、ちゃんと値段に合った美味しい家系ラーメンが、いいかなって思ってるから、そうするとさっき言ったね、中野にある5丁目ハウスとか、成増にある、武蔵屋離れとかね、この辺そこまで並ばないと思うのよ。言って15分とかあれば並んでたとしてもね入れると思うんで、だからなぁなんかそういう風にちょっと思うな。うん、もちろん直系とかね、吉村屋だったりとかね、厚木屋だったりとか末広屋だったりとかね、杉田屋だからなんかそういうのあればさ、それ並ぶ価値があるけど、もちろん。でもね、年中食うわけじゃないからね。たまーにだから、イベントだからいいんだけどさ。日常食いは、並ばない店でね、食べんのがいいかななんて、今年は思っております。だから、ほんと去年一番推した麺屋寮、荻窪にできた店。めっちゃ並ぶんだよ、もう今。ほんとに。でも行けないかな。家から近くて嬉しかったのに。一番、今、ね、美味しいと思ってるような家系なんだけど、そんな感じね。家系もねほどほどにしていきたいと思いますね。でそんな感じかな。あと今週の話他はね、そうね、どれかな、こっちじゃないや、もう違うの読んじゃったね、違うあのネタ帳のページを見てましたけどもね。あと、まあ、簡単に話しておくともうね、時間もあれなんであれなんですけど。パズドラ。パズドラ私始めたのが、10年前の12月15日だったんだけど、でもそっからま、ね、10年経ったっていうのと、普通に通算ログイン日数っていうのも、この間の12月30日で 3650日ログインになって、本当の10年プレイヤーになりました。すごいよね。一つのゲームで10年やるってね。ログイン10年してるんだよ。イカれてるよね。本当に。で、今でも、それなりにやってるっていうね。で、今はちょうどジョジョの奇妙な冒険のコラボしてて。で、ガチャ1回回すのに、魔法石が10個必要なのね。で、1月って、魔法石が100個、プレゼントされて、でも100個だと10回しか回せないのよ、ガチャ。で、俺12月の末に、石、ね、魔法石100個、課金して、5000円で。で、あと、1月、パチスロ買ったんで、さらに100個追加して、これ8000円で、年末年始でパズドラに1万3000円課金してしまいました。だから石300個あったのよ。ね、無料プレゼントの100個と、12月買った100個と、1月に買った100個。合計300個石あって30回、ジョジョの奇妙な冒険の、ね、コラボガチャ回したんだけど、うんこしか出ない。全然出ない、いいのが。ジョータローとか出ないからね。なんとかディオが1体出た。あと、ジョースケが2体。かな。あとなんか出たっけな。っていうぐらい、出ない、渋い。本当に。だけど、まあ、しゃあないよね。でもね、ジョースターが欲しいんだよ。あ、ジョセフは出たわ。でも使わないんだよな。まあ、使うのは、ジョースター。ジョセフ・ジョースターと、あとは、まあ、ディオね。ディオは出たんだけど。あと、ジョータロー。もう、まあまあ、ちょっと強くて。どっかで使えそうだなと思って。で、なんか、俺がいつも見ている、パズドラの VTuber がいるんだけど、星野ニアちゃんっていうね、VTuber がいいんだけど、それ、唯一見てる VTuber でね。まあ、パズドラとして見てんだけどさ。その辺のプロゲーマーとかよりも全然良くて。本当に今、パズドラの YouTube 誰見てんのって言うと、本当星野ニアちゃんをずっと見てんだけど、ここ、何ヶ月もね。で、これの情報がすごく良くて。で、話も面白くて。まあいいんだけど、星野ニアちゃんが評価する、ジョジョのコラボキャラが、ゴールドエクスペリエンスのあいつなのよ。なんだっけあれ。ちょっともう思い出せなくなっちゃったね。あいつ、なんか、頭がクルクルしてるやつ。ね、ドーナツが張り付いてるようなやつ。あれ。で、使えるっていうのよ。俺はよくわかんねえなと思って。だから取る気はないんだけど、でも、なんか、交換するべき3体あげるんだったらどれっつって、2位にそいつがいんのよ。と思って。だからどうしよっかなと思って。まだ回すんかと思って。でももう課金はさすがにできないからね。だからまあ期間中になんとか石貯めてさ、まああと2回ぐらい回せる気がするんだよね、期間中に。貯めれば。だからまあそれでなんか出すしかなくて。でも出なかったら交換。ねえ。まあ、するしかないんだけど。まあ、どうしましょうと。まあ、ディオ出てるから、まあね、それで最低限はいいかなと思うんだけどさ。まあ、そんな感じの、ね、ジョジョコラボでした。ね。まあ、まだ期間、まあ、1月16ぐらいまであったかわかんないけど、そんなもんあるんで、ジョジョ好きな方はぜひ、ね、回していただきたい。1月ログインするだけ100個もらえるから。10回回せるから。まあ、それでね、ちょっと頑張っていただきたい。あとは今週の話は体重？一応体重、年始の体重だけ言ってきますと。俺今日めっちゃしょんべん出て、めっちゃうんこ出たんだよ。今日トイレ3回ぐらいうんこして、で、尿の方も4回5回トイレ行って、もう全部ジャージャー出て、それで今日の夜、 65.5キロだった。まあ、実家でめっちゃ食ったからなと思って。結構水分取ってめっちゃ食ったから、多分一時ね、68ぐらいあったんじゃないかなと思う、正直。で、今日めっちゃ出して、65.5 まで落ちたような気がする。そのぐらい出た。うん。なんで、まあ、こっからね、今年はちょっと落としていこうと思ってますんで。ベースは 65.5。まあ、できればね、やっぱ結果出していかないといけないんで、今年。60キロ。ね。まあ、ここを目指してやっていきたい。っていうのも、ま、脂肪だよね、本当はね。体脂肪率を目指していかないといけないんだけどさ。16% とか。目指しすぎか。18% か。ね。自分に甘い。ね。まあいいでしょ。18% でもいいでしょ。18% と言いつつ 16% ぐらい目指していきたいですけどもね。まあそんなんで、ね、やっていきたい今年はね。まああとは、まあ、いっか。ね。まあそんな感じでした。ね。まあこれ以上話しても長くなっちゃうんで。ね、今日この辺で終わりにしたいと思いますけどもね。まあ何の話したんでしょうかって感じですけど。まあちょっと、ね、今年は頑張っていきたいというお話ですね。じゃあ今日この辺で終わりなんですけど、来週は1月の9日の月曜日、またね22時からやっていきたいと思います。で、まあ、最後にねなりますけど、ツイキャスね、いつもツイキャスと YouTube ライブの方でね、生放送の方というか、まあまあ雑談を、まあ、30分1時間した後にね、本編っていう、まあ、ポッドキャストの公開収録をね、配信でやってるんですけど、ツイキャスの方は、ちょっと一回やめようかなと、ね、思ってます。ね、結局、なんか、まあ、うまくいかなかったというか、ね、別に、ね、YouTube で聞いてる人はやっぱ結局 YouTube で聞いてるし、ね、ツイキャスの方に全員がね、移動してくれたっていうわけでもないし。なので、ね、わざわざツイキャスのね、アプリ入れてくれて移動してくれた人には本当に申し訳ないんだけど、で、今年は、ね、YouTube のチャンネル登録者も増やすとかね、そういろいろ考えてるわけなので、またちょっと YouTube の方に戻ろうかなと、一旦ね、YouTube も増やせないで何が増やせるんだって話なんだから、まあ、ちょっと、他の、またね、いろんなもの手出すかもしんない。けど、ちょっとまあ、一旦、また元に戻しましょう。原点に戻りましょう。ね、さすがに、ネトラジまでは戻れません。ね、そこまで原点には戻れないけど、ここ数年やってきたね、原点としては YouTube なんで、YouTube ライブにまたね、一回戻って。まあ今もね、ツイキャスと YouTube ライブ同時に配信してるんだけども、これを、まあ来週はね、まだツイキャスで、同時配信するかもしれませんけど、まあ、再来週ぐらいからは、もう、ツイキャス使わんで、で、YouTube ライブ一本にして、月曜日の配信はしていこうかなと。まあ、わかんないけどね、今後、この配信、なんて、ラジオの配信以外で、もしね、なんかやるよってなった時には、他のメディア使うかもしんないけど、もう月曜日の配信に関しては、まあ、一旦、また YouTube の方でね、統一させていこうかなと思っておりますんで、ま、いろいろ本当に、振り回しちゃってね、申し訳ないなと思ってるんですけど、まあ、そんな感じになりますんでね、また、ね、変わらぬ環境でね、昔と変わらぬ環境で聞いていただけたらなと思っております。ね、YouTube って、そのバックグラウンド再生ができないじゃん。無料で聞いてる限りは。それがやっぱね、ちょっと良くないかなーって私は思うんだけどね。でもかといってね、みんながみんなツイキャスに来てくれたわけでもないから、だからそこまでバックグラウンド再生にこだわってるような人もいないのかなーとかね、ちょっとわかんないんだけど、まあその辺もね、まあリスナーの声をね、ちょっと聞かないとわからないはわかんないんだけどもさ、まあ私が感じる限りそこまでね、ツイキャスにみんなが来てくれたかってわけではなかったので、だったら戻そうかな、みたいなね。で、ツイッター、じゃあツイキャスじゃなくてね、YouTube ライブの方でね、やっていき、そして YouTube のチャンネル登録者、今年は、1000人、ね、突破します、ね。まあ、あわよくば1万人と思ってるから。 できねえだろってね、話なんだけど。もうちょっとあわよくば1万人狙ってるんで、ね、1000人は通過点なんだけど、本当はね。でもなかなか大変だと思うんだよ、本当にね。もう相当なんかやんない限り1万人なんていかないからさ。1000人だっていかないと思うで、全然もうね、何やったっていかないと思うのよ。でもそこをなんとか、ね、やっていきたいと思いますんで。まあもしよろしければ、ね、今年は期待に添えるように頑張っていきたいと思いますから。応援をね、お願いしたいと思っております。じゃ、そんなんで、ね、今日も、長々と、まあ、よくわかんない話も出ましたけどね。ほら、こんな話してよかったんかな、なんていうところも、多々ありましたけど、ね、まあ、いろいろ喋ってしまいました。年末、年始なんでね。まあ、そんなんで、ね。まあ、どんな風になっていくのかわかりませんけど、この人生ね。まあまあ、頑張って、ね、今年1年はやっていきますんでね。例年以上に。なんで、ね、応援いただけたら、ね、嬉しいなと思っております。じゃ、そんな感じで、ね、今日も、長いお時間、ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週、お会いいたしましょう。さよなら。